北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、しっかり録音しておりますよ。いらっしゃい。
何ですか。そういう、楽屋の話をいきなりバラさないでいただきたいんですけど。
はい、はい。
ですね。まあ、前回からね、マスターの、まあ、F1 こぼれ話会ということで撮らせてもらってますけれどもね。
はい、はい、はい。
まあ、何ですか。最近のトピックとしては、まあ、新型コロナウイルス絡みのね、
うん、
話題がもう席巻してまして。
大騒ぎだね。
うん、
本当に。まあ、しょうがないけどね。
まあね。うん、ただ、どうしてもその、なんていうのかな、報道が加熱すればするほど、
うん、
まあ、逆に皮肉な話なんですけど、ちょっと、まあ、不要な、その、過度な警戒というか、ちょっと、
はい。
うん、まあ、逆にね、まあ、普通のインフルエンザの方が、まあ、うん、実は猛威を振るっていて、みたいな実際の死者とかもね、含めてね、うん、うん、っていう、決してコロナウイルスのみが脅威ということではなくて、
はい、
逆に、まあ、皮肉な話なんですけど、新型コロナウイルス対策としてみんなが少し気をつけているということで、通常の今までのインフルエンザも少し今までよりは被害が、うん、患者数が少なくなってきてるのではといったようなね。
うん、なんかそんな話もありますよね。うん、
ありますけれどもね。
うん、
でも結局、対策ってね、今、地道な手洗いうがいしかなくてね。結局のところ我々ができることっていうのはね、うん、まあもちろんあとはまあマスクとかあるんですけど、うんうん、だから、どうなんでしょうね、その、なんかこのね、豪華客船がうんぬんって話も、ホテルがどうこうって話もありますけど、
うん、
まあまああんまりそこにスポットを当てるというよりは、僕なんかは、
うん、
今後もね、こういうことは多分、起こると思うんですよ。起こりうると思うんです。うん。だから、
はいはい、
むしろその、一つの知見としてね、こう、国がね、どういう対策が取れるのかとか、こういう政策をすると実はこういう歪みが生まれてといったような、まあ、うん、実際にね、患者さんの方にはこういう言い方をするとすごい申し訳ないんですが、やっぱり一つのケーススタディとして、そういう、うん、まあ、経験を積み重ねていくっていうことなんだろうなと思うんですよ。で、そこから何かやっぱり今後に生かせる教訓であったりとか、まあいろいろね、初めてのことで、うん、まあ国の施策にも、まあまあ、うまくいってるものもあればそうでないものもあると思いますけれど、
うん、
まあだから、結局これがね、収束してからの方がむしろ大事なんじゃないかなと思ったりするんですよ。
うん、
実際にまあ収束しました、落ち着きましたってなった時に、ああ、よかったよかったって言って、まあ我々ふさーっと忘れて、報道も全然しなくなったりするじゃないですか。はい、いや、うん、実はそっからが本番で、じゃあ、振り返った時に、新型コロナウイルスの、一連の出来事ってどうだったのっていうことを、しっかりやっぱ検証していくっていう作業がやっぱり不可欠なんだろうなと思うんですよ。
うん、まあそりゃそうですよね。うん
で、実際にやってるんでしょうけど、でもあんまりそういうことって実は喉元すぎればじゃないですけど、なんかなかなか我々レベルで共有されることって少なくて、もうね、報道とか、マスコミももう次の話題、次の話題っていうことで、どんどんどんどんこう、映っていってしまいますのでね。うん。
はい。
だから、むしろ僕は今はあんまりもう、なんかそういうニュースは見る気もしなくて、むしろ落ち着いてから何かこうそういう地道な検証とかをするような番組がもしあるのであればむしろそちらにちょっと注目したいかなっていう方にこう関心が移ってますね。
うん。うん、
まあね、まああとは何ですか。Amazon が中小の書店を対象に 取り次ぎのような、まあ、サービスを提供しますよということで、ちょっとした話題になってるんですよね。うん、
はいはい。
で、アマゾンが要は仕入れた本を中小の書店に卸すっていう、まあ、仲間卸しっていうんですけど、そういうサービスをまあ2月中にも開始をするということで、うん、はい。一部で話題になっておりました。うん。で、まあ、愚者級でね、特集を組んだこともありますけれども、日本における書籍の流通というのはちょっと特殊な形態をとっていて、
うん、
まあ、間にね、こう、取り次ぎっていうところを通さないと、まあ、9割5分の書籍というのは、書店に並ばない仕組みになってるんですけれども、
うん、
まあ、これの弊害ということで、なかなか中小の書店に、希望する数の、こう、売れ筋の本が揃わないとか、本を書店に注文してもなかなかこう入ってこない。まあよく10日から2週間なんて言いますけれども。うん。うん、まあそういうところがあってね。まあで、まあ結構中小の書店では実際にもう採算度外視でなかなかこう出版社、版元に頼んでも来ない本を Amazon に頼んじゃって、もちろん儲けはありませんよ。定価ですから。うん、だけど、お客さんとの信頼の中で、そうやって Amazon で自腹切って本買って、そのまま書店でその本渡すってことをやってる書店は結構実はあるんです。
うん。うん、
で、だからそれを考えるならば、そういうもう仲間おろしということで、少しでも早くスピーディーに本を、まあ多分その賞味や賞味ってまあ原価率ですね。まあ多分多少上がるとは思うんですけれども、それでも、まあ早くお客さんにやっぱり届けたいっていうのは本当に、まあ真っ当な書店の意識ですのでね。うん。私なんかはだから、結構これで、その硬直化した日本の、書籍流通制度に風穴を開けてくれるんだったら、これに期待をしている書店員というのもそれなりにいるんじゃないかなってことを思ったりもしたんですよね。
うん。
うん、まあ、ただ実際にね、サービスが動き始めているわけではないので、まあ、これが蓋を開けてみたら全然機能しませんでしたってことも十分あり得るかなとは思うんですが、ちょっと動向を注目したいなと思っているニュースですね。はい。
はい。なんか、アマゾン、あれみたいじゃないですか。なんか、税金ちゃんと日本に納めるように。
ようやくね、そうなんです。
するだかしただか。ね。
うん、そのようですよね。うん、まあまあ、逆に今までがちょっと異常なことであって、ただで、
まあね、
うん、ただでさえ書籍の売り上げっていうのは本当に薄利多売の世界で、なんていうんですかね、そんな、こう、大きな経済的インパクトがあるわけでもないんですけど、まあ、アマゾンなんかは総合ネット通販商社になってますからね。むしろお若い方はもともとこれ本のサービスからスタートしたんですよって知らない方もそれなりに言うんじゃないかなっていう気もするんですけれどもね。うんうんうん。だからまあそうですね。こう、現状なかなかね、こう、二大取り次ぎのね、河川の影響で、こう、ドラスティックな流通改革というのができないので、ちょっとね、情けない話ではあるんですが、こういう黒船がやってきて、無理やり風穴を開ける形でしか変わらない部分もあるのかなという気もしますけどもね。はい。まあすいません、ちょっとつらつらと最近のニュースから思うことをおしゃべりさせていただいたんですが、本編は、はい、逆にマスターにいっぱいしゃべっていただきますよ。はい。いやいやいや、前回に引き続きまして、はい、2019年 F1 こぼれ話ということで、いろいろと。
マジっすか？
いやいやいや、はい、もう予告してたじゃないですか。はい。本編ではマスターにいろいろまたお伺いしていきたいと思いますので、本日もマスター、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではね、本日は、マスターによります、F1 こぼれ話、中編予定ということで、終わらないと思うんだよな。今日もいろいろね、マスターに F1 絡みのあんな話、はい、こんな話をお伺いしていきたいと思うんですが、じゃあまずは恒例の、F1、お姉ちゃんにモテるかもしれない豆知識からお伺いしていきたいんですけれども。
はい、そうですね。はい。今日もね、そんな、こぼれ話というか豆知識ですね。
はい。
していきたいと思うんですが、うん、何を取り上げようかと思ったんですが、今回はですね、はい、まあ、テレビなり、 ネットなりの F1 中継でとかでですね、
はい、
まあそればっかりでもないんですが、解説者とかコメンテーターとして活躍している人の中で、うん、
はい、
元 F1 ドライバーについてですね、
はいはいはい、
うん、実際に自分も F1 に乗っていたし、今はまあコメンテーターとしても活躍してるという方をですね、
はい、
まあ何人か紹介してみたいと思います。
はい、
で、まずは日本人のね、ドライバーさんから紹介していきましょう。うん、となると、
はい、
やっぱり名前が出るのは片山右京さん。
はい、この方は、ね。
だろうと。
まあ、あまり F1 に詳しくない方でも、お名前ぐらいは聞いたことある方いらっしゃるかと思いますね。
そうですね。はい。で、現役時代は神風右京なんて言われてね。
はいはいはい。
とにかくその突っ込みだとかが、ちょっと、まあ、神風だと。いうことで、うん、まあ、恐れられたというかね。
はい。
まあ、ちょっと一目置かれていたというようなドライバーです。で、彼が F1 デビューしたのは1992年ですから、もう随分前の話になりますね。で、当時あったラルースという、その以前は鈴木アグリさんがいたチームから F1 デビューをしています、はい。で、その後93年から96年はティレルにいて、その後97年にミナルディにいたと。で、はい、ミナルディというのが今のトロロッソですよね。
うんうんうん、
はい。で、これも言いましたが、ティレルというチームは今はね、もうないんですけども、実はこれがメルセデスになっていると。
まあ、前進と言っていいんでしょうかね。
はい、そうですね。はい。うん、はい、で、この、まあ、右京さんなんですけれども、
はい、
早いんですけど、
うん、
車も壊れるという
、はい。確かにそういうイメージはありました。はい。
はい。まあ、車壊れるのはね、必ずしも右京さんが原因ではないんですけれども、この頃の車っていうのはね、信頼性も低かったので、
はい。
まあ、勝手に壊れるっていうのもあったんですけど、
うん、
で、早くて入賞もあるんだけど、リタイアも多いというようなドライバーだったという印象があります。
はい。
はい。で、94年だったかの話だと思うんですが、この年のティレルが結構いい車で、
はい。
早かったんですね、右京さんが。うん、で、その実力を認められて、当時ベネトン、の、代表をしていた。これも前回話しましたけど、フラビオ・ブリアトーレというおかしな人が、当時ね、ベネトンの、まあ、代表をしていたんですが、この方から、紙とペンをいきなり突きつけられて、
うんうん、
ここで今すぐサインしろと、うん。サインをすればもう来年からはお前は我々の仲間だと。いう、まあ、くどかれ方をしたと。いうほどの、まあ、実力者であったと。
うん、
ですけども、右京さんって非常に人がいいんですよね。
はいはいはい。
人が良くて、その時もちろんティレルに比べてベネトンの方がずっとチームの格としては上のチームなので、うんうん、普通であればホイホイって映る。
まあ、彼幸いとね、出世みたいなもんですからね、はい、言ってみれば。
なんですけど、うん、やっぱりそのティレルに世話になったこととか、
はい、
いろいろなことを考えちゃって、結局この、まあそこで即答ということができなくて。まあ結果的にベネトン入りというのは流れてしまったということなんですよね。はい、うん、ですからもしこの時に、自分のことを優先して考えてベネトンに移っていたら、もしかしたら、もしかしたかもしれない。という、
うん、
まあある意味とても残念な。
まあそうですね。はい。はい、
方です。で、今はね、富士の F1 の中継で、時折、うん、毎回じゃないんですけど、はい、解説を務めてらっしゃいますね。はい。で、まあ、もともとね、F1 ドライバーだっただけに、解説とかは非常に、こう、上手ですし、あと、ラジオ、はい、無線ですよね、うん、の聞き取りなんかはとても上手なんですけれども、ただ、
はい。
右京さんってちょっと話し方がね。
そうですね。う
ん、はい。
まあ、人柄はいじみ出てると言えばそうなんですが。
そうですね。
うん、
で、時折何を言いたいのかわからない時が、というね。
そうですね。
はい。はい。で、富士のね、解説を務めてらっしゃる河合ちゃん、河合和人さんとも仲がいいようで、
は、
う、
い、
ん。よく河合ちゃんにね、いじられて、
うん。はいはいはい。
もう、 全然河合ちゃん、こう、右京さんに対するリスペクトがないんじゃないかぐらいな感じでいじられたりしてますよね。
結構強めに、当たり強めなイメージはありますよね。
そうですね。はい。で、やっぱりね、それを許してるっていうのは、やっぱ片山さんっていう人が、やっぱり人がいいんでしょうね。
まあ、温厚ですしね。
うん。
まあ、あんまり
だから、
ね、
うん。あの、こういう言い方は片山さんには非常に失礼かもしれないんですけど、
はい。
あの、こう、なんて言うんですか。地味毛量が、こう、バッコしてるというか、
本当にね。
百鬼夜行というか、そういうその F1 という世界において、
うん、
ちょっと片山右京さんという方は、その、もちろんドライバーとして速いことはもちろん、あの、F1 ドライバーとしての資格はあるんですが、
はい、
ちょっと人が良すぎたかな、っていう気はちょっとしないでもないですね。はいはい、
まあ、まさにね、はい、生き馬の目を抜くような業界ですからね。はい、そういう中において、ね、やっぱりちょっとね、ちょっと隙を見せればやっぱ付け込まれるような厳しさのある世界ですからね。
はい。うん、はい、まあ、そんなね、まあ、片山さんの、まあ、いい人っぽい、そのエピソードとしては、
はい、
あの、2008年の話なんですけれども、
はい、
イタリアグランプリで、ベッテル、当時トロロッソにまだ乗ってたんですよね、うん、セバスチャンが、
はいはいはいはい。
で、そのトロロッソで、あの、ベッテルは実は初優勝してるんですよね。はい。で、このトロロッソっていうのはさっきも言ったように、もともとはその、右京さんがいたミナルディというチーム。うん、で、そのかつて在籍したチームからその優勝者が出たということで、
はい、
その時ちょうどね、あの、テレビで解説、やってらっしゃったんですよね、うん、右京さんが、
はいはいはい。
そしたらもうね、右京さん泣いちゃって。
はいはいはいはい。
もうね、もう声詰まらせてましたからね。まあ、まあ、まあそういう、やっぱりね、もう何十年も経ってても、その、チーム思いというか、うん、そういうところもあるっていうね。
ギリがたいところがあるんでしょうね、
うんうん。うん。非常にいい人なんだろうなっていう。
はい。
はい。あとね、僕個人的には、かつて、あの、ナムコがゲーセンで配ってた NG という、
ああ、はいはいはい。
小冊子があるんですが、うん、ウィニングランというゲームがかつて出たんですよね。
はい、ありましたね。はい、
あの、ポリゴンを使ったレースゲームです。うん、で、これが出た時に、実は、その NG 市場で、片山右京さんが、その、ウィニングランをやってるんですよね。
はいはいはい。
現役のレーサーが乗ったらどうなるかっていうので、ウィニングランを試してもらったっていう。うん、で、そこでその、片山右京さんが、ウィニングランに対するインプレッションを述べるっていう、回があったということを記憶してます。
はい、うん、
ですから、その頃からね、僕はちょっと記憶があるんですけど。
はい。
はい。まあ、これからもね、きっと、テレビの解説とかでは、まあ、声を聞くことがあると思うので。
そうですね。う
ん、まあ、これからもね、活躍を期待したい人でありますね。
はい。
はい。はい、それからもう一人。
はい。
こちらの方は、まあ、富士というよりは、どちらかというと、ダゾーンの方なんですが、うん、中野慎二さんという方。
はい、中野慎二さん。はい。
はい。紹介したいと思います。うん、で、この方は、まあ、ちょっと、右京さんよりはちょっと後ろですね。
そうですね。
97年、97年にプロストグランプリ、うん、プロスト GP からデビューをしています。はい、で、98年にミナルディに行っていると、うん、はい、いう方なんですが、実は、その前の年の96年に、はい、リジェ、フランスチームなんですよね。で、リジェで、ここがエンジンが無限のエンジンを積んでいい、のテストをやっていたんですよね。
はいはいはい。
うん。で、リジェ無限のテストに参加して、そこで監督に認められて、監督はチェザーレ・フィオリオという方なんですけれども、うん、この方に認められて97年のドライバー契約を結んだと。
はい。
なんですが、このリジェがですね、97年、実際にその、中野さんがデビューした年に、プロスト GP に変わったんですよね。
はいはいはい。
はい。で、プロスト GP っていうのは、まあ、リジェの時からそういう、動きはあったっぽいんですけど、
うん、
オールフランスで戦いたいと。
おー。
うん。で、まあその年は無限を積んでるんですが、うん、次の年からは、やっぱりフランスの、プジョー。うん、
ああ、プジョーね。
プジョーのエンジンをもう積むということになっていたわけです。
はいはいはいはい、
はい。で、そうなってくると、やっぱりオールフランスを目指しているので、その、無限のエンジンを乗せる、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。バーターって言っちゃうと、はいはいはい、ちょっと中野さんには悪いかもしれないんですが、まあそういう条件があって、まあ、プロストに来ている中野さんっていうのは、やっぱりチームの中で立場が微妙になってしまったんですよね。
ちょっと肩身が狭いところありますよね。
うんうんうんうん、で、当時のチームメイトでエースドライバーが、オリビエ・パニスという方で、
はい、
この方フランス人なんですよね。
はいはい。
うん。で、やっぱオールフランスを目指してるので、この辺がやっぱりヨーロッパの、その、いやらしいところです。
うん。
やっぱりその、パニス中心なんですよ。
どうしてもね。
うん。で、本当中野さんっていうのは、もうただ走るだけと。
はいはいはい。
だからテストだとかセッティングの権限っていうのはもう全然与えられなかったと。全部がもうパニスの中心で動いていたと。
はい。
いうことで、もうチームミーティングも全部フランス語だったそうなので。
ちょっと気の毒ですよね。
うん。で、ところがこのパニスっていう人は、いい人みたいで、
はい。
その、シンジにももっとその、走りやすい環境を作ってやってくれって逆にこう言ってくれていたそうなんですけど。
ああ、なるほど。
はい。
まあ、チームメイトですからね。
まあ、はい。まあまあ、そういうことでかなりその、辛い思いをして F1 に乗っていたという、
うん、
はい、いうところがある。まあ、苦労人といえば苦労人かもしれませんね。はい。はい、で、99年にテストドライバー、ジョーダンのテストドライバーを務めて、もうそこで F1 からは引退をされているという形ですね。はい。はい、で、まあ、この方の、解説っていうのは非常にわかりやすくて、
うん、
やはり F1 ドライバーなんで戦略とかそういうことにもやっぱ詳しいので、
はい。
はい。あの、ダゾーンで F1 を見てる方は、まあ、お馴染みになってるかもしれませんけどね、うんうん、中野さんの解説っていうのは。
はい。
はい。で、これ去年だったかな、そんなね、現役時代、冷たくされた、その、プロスト GP の代表であるアラン・プロストとね。うん、
はいはいはい。
はい。中野さんが実際にこう、会ってですね、
うん。
で、一緒にこう、写真に写っているというのを、あの、スパですね。スパで22年ぶりに再会ですと言って、そのプロストと、二人とも笑顔で写真を撮ってるという。はい。で、あの、思うこといっぱいあると思うんですよ。
まあ、そうですよね。
思うこといっぱいあると思うんだけど、ここで二人でその笑顔で写真を撮って、てるっていうのがですね。
うんうんうんうん、
まあ、あの、当時を知ってる方は結構胸が熱くなるんじゃないかな、というふうに。
そうです。まあ、いろいろね。複雑な思いはあるでしょうけれどもね。
はい。
そこはぐっと飲み込んで、やっぱりね、こうやって、うん、まあ、私も今ツイート見てますけれどもね。
はい。
まあ、やっぱりそういうわだかまりを、まあ、ぐっと飲み込んでね、まずは。
はい。
まあ、一緒に戦ったというね。うん、そういう動詞でもあるでしょうから、うん、まあいろんな中には思うところはあるかもしれませんけどもね、はい、はい、まあこれを見てちょっとこう胸を熱くする人も多いでしょうね、やっぱりね、
はい、
う
ん、で、あの、まあプロストは正直どうでもいいんです。あの、はいはい、プロストに関してはやっぱり日本人としてはあのセナプロの確執とかいろんなことがあったので、
う
ん
う
ん、
そうですね。
プロストってやっぱり悪役、日本人にとっては悪役っていう感じがどうしてもついちゃってると思うんですけど。
そうですね。どうしてもこう、はい、役回りとしては敵役ですわな、
はいはい。まあまあまあ、プロストにはそういう役割を背負ってもらってですね。
はい。
あの、ただその、オリビエ・パニスというその当時のフランス人のエースドライバー、うん、に関しては、まあ、いい人だったようだよ、という、ちょっとね、ものがありましたので、それはちょっと、はい、あの、古い記事ですけど、
はい、
ちょっとご紹介をさせていただきたいなと思いますんで、はい、これはリンクをね、あの、ブログの方に、
ね、はい。じゃあ、後でブログの方に貼り付けておきます。
貼っていただければなと思います。
はい。
はい。じゃあね、ちょっと長くなったんで、今日の豆知識はこのぐらいにして、
はい。
早速、前回からの続きの、ね、まあ、こぼれ話をしていきたいと思います。
はい。前回は確か第8戦までね、はい、
そうですね。
振り返ってきましたよね。
はい。はい、で、あの、前回ね、あの、第9戦オーストリアグランプリなんですけど、うん、まあ、ここでホンダが勝ったんですよね、なんてポロッと僕言っちゃったんですが。
そうですね。
まあ、あの、実際、はい、勝ってます。
はい、はい、
はい。で、ここでね、 まあ、よす、どっから話そうかな。まあ、フェルスタッペンが、
はい。
まあ、オーストリアっていうのは、まあ、これ、レッドブルリンクっていうサーキットの名前も、レッドブルという名前がついてるように、うんうん、レッドブルのお膝元なんですよね。
まさにね。はい。
はい。なんですが、このサーキットっていうのは、これ前にも話してるんですけど、必ずしもレッドブルのマシンに合ってるサーキットではないんですよ。で、どちらかというと、パワーのある、パワーユニットを積んだ車の方が強い。まあ、パワーセンシティビティが高いっていう言い方しますけど、
はい、
まあ、その、コーナーがね、速い車よりも、どちらかというと、その、エンジンパワーの強い車の方が速い。というような特徴があって、実際に、予選でポール取ってんのもフェラーリのルクレールなんですよね。
はい。
はい。で、フェルスタッペンは3位からのスタートになってます。うん、で、決勝でスタートで出遅れると。
はい。で、なんとか聞いたような話ですけど。
はい。で、フェルスタッペンがスタートで出遅れて、うん、8位まで交代して、ということで始まるんですけど、
うん、
まあ、ここからですね。まあ一生懸命追い上げていくんですよね。
はいはい。
はい。で、実は、前回、どこでしたっけ？トロロッソでね、ピットにタイヤがないっていうのがありましたっていう話が。ありましたね。
はいはい。
はい。ありましたけど、
はい。
実はこのレースでも、
はい。
やらかしてるチームがありまして。
どこなんでしょう。
俺たちの、フェラーリが、やらかしております。はい。21周目にボッタス、はい、メルセデスのボッタスがピットインするんですけど、うん、それに反応してベッテルもピットインするんですが、はい、ないと。
なんか随分シチュエーションも似てますね、なんか前回と。
はい、はい。で、ベッテルはちょっとタイムロスをしてしまうなっていうことがありますね。うん、
はい。
はい。で、まあ、レースの方はね、まあ、ヨアでも一生懸命語っているので、はい、そちらを聞いていただきたいと思うんですが、そうですね、
はい。
一つやっぱり言っておきたいのが、
うん、
まあ最後ね、
はい、
まあフェルスタッペンが、まあルクレールが1位を走っていて、どんどん追い、うん、それを追ってるという、うん、56周目ぐらいですか、
はい、
に、レッドブルというかホンダから、フェルスタッペンに指示が飛ぶと、
はい。
で、その指示というのが、エンジン11ポジション5という、
はい
はい、そういうモードにしなさいと。うん、で、これは何かっていうと、まあ、何ですか。まあ、まあ、エンジンのライフを犠牲にして、その分パフォーマンスを高める。まあ、まあ、パワーを絞り出すって言っていいんでしょうかね。
は
い、
うん、なるほど。はい、
ね、ですから、こう、レイズ内における VMAX みたいなもんですかね。
例えが、はい、例えが古いんですよね、はい。もっとガンダムユニコーンとかで例えてくださいよ。
ね。まあ、そんなもんじゃないかなと思うんです。
はい、はい。
で、まあ、その、まあ、力もあってか、まあ、実際にはね、ルクレールを抜いて、フェルスタッペンが1位でゴールすると。
いやドラマチックでした、ここは。うん、
はい。いうことで、まあ、ちょっとね、ルクレールを抜くときにぶつかったとかで、ちょっとごたごたするんですが、ね、まあ、それは、はいはいはい、うん、まあ、OK ということで、
うん、
なりましたので、ハンガリーグランプリ、2006年のハンガリーグランプリ以来の、なんと13年ぶりの F1 での勝利と。
いやー、なんとなんと。
はい。
ね、
で、これもね、ヨアで言いましたけど、
はい、
表彰台に上がったフェルスタッペンが、その、レーシングスーツの胸についている H マークを何度もこう、両手で指を指してですね、
はい、
ホンダで勝ったんだという、
そうですね、
ことをですね、アピールしてくれましてね。
はい。
はい。これはやはり日本人として見ててやっぱ嬉しかったですよね。
まあ胸が熱くなった人は多いでしょう、はい、ここは。うん。
はい。まあそんなんでですね、まあ我々、まあホンダを応援する者としては大満足の、まあレースとなって終わったわけですけど、
はい。
まあこぼれ話なんですけどね。
はいはいはい。
ちょっと遡りまして予選の話。
はい。
はい。ライコネン選手が走っておりまして。
うん。
ただ、ちょっとハミルトンに妨害されちゃうんですね。
はい。
で、そうすると、やっぱり予選なんで、その、スターティンググリッドを決める大事な場面なんで、
うん、
やっぱりライコネ怒るわけですよ。
やっぱりね。うん。
うん、で、ハミルトンに対して、一瞬なんですけど、何かこう、指がですね、
お、
中指がなんかこう、立ってるようなところがですね、 立てて見せてるようなところが、
はい。
まあ、車のオンボードカメラに映っちゃうんですね。
はいはいはい。
はい。で、まあね、あの、F1 を取材してる記者の連中も大体その意地悪な人が多いですから。
はいはいはい。
で、その、ライコニーに対して、ハミルトンになんか中指立ててなかったかいみたいなことをです。聞くわけです。
まあね、ニヤニヤしながら聞くんでしょう、はい、そこは。
聞くんです。
はい。
そこでね、ライコネンの言ったことがまた振るってるんですよね。
はい。
あの、いや、飛行機飛んでたんだよ、と。
いやー、もう聞く方も聞く方なら、答える方も答える方ですよね、はい、これは。
はい。
すごいな。
うん。まあ、その辺もね、なんか、ひょうひょうと答えるライコネンっていうのがね、また面白い人だなと思いますけどね。
やっぱり F1 ドライバーってのは海線山線ですよね、本当にね。さっきの片山さんの話じゃないけど。
はい、うん。まあまあ、そんなね、面白いエピソードがちょっとありましたね。
はい。
あとですね、そうですね、面白いことと言ったら、まあ、マクラーレにノリスというドライバーがいますけど、
はいはいはいはい、
まあ、この子もまだ若いドライバーですけど、
うん、
まあ、フェルスタッペンが優勝してインタビューしてる間に、ちょっとツカツカっと来てですね、
はい、
うん、最終ラップ、君にスト、塔を上げようとしていたんだよ、みたいな。要は、僕がちょっと引っ張ってあげたんだからね、みたいなことをですね、ちょろっと言っていくというね。
恩着せがましいこと言ってきますね。
まあ、これは茶目っ気でしょうね。
まあまあまあ、はい、なんでしょうね、はい、こう、F1 ドライバーっていうのはこう、どこか子供じみってる人が多くありません、うん、なんかこう。
まあまあまあ、そんなとこはありますけどね。まあ、ノリスもまだ若いので。
まあまあ、よくF1 ドライバーのそういうこう、わちゃわちゃしてるところ見て、学級崩壊っていう人がいるけど、本当に学級崩壊レベルって感じもしますもんね、うん、正直。うん、
まあ、そうですね。
はい。
はい。あとですね、面白かったのが、このレース、実は、10位に、
はい、
まあ、まあ、9位がライコネンで10位がジョビナッツィなんですけど、うん、アルファロメオのね、
はい。
で、この10位に入った、アルファロメオのジョビナッツィは、実はこのレースが初ポイント。
ポッと、はい。嬉しい。
だったんですね。
うん。
はい。で、どういう、その経緯でそうなったのかわからないんですけど、
はい、
ジョビナッツィの写真を見たことある方、だったらすぐわかると思うんですけど、ジョビナッツィって、見た目なんかこう、キリスト様みたいな風貌してるんですよね。
ああ、はい、
はい。髪が結構長くて。
はいはい、確かにね。
うん、で、ちょっと髭生えてて、なんか白いこう、服着て、なんか十字架に貼り付けられたら、なんか、それっぽいな、みたいな感じの。
はいはいはい、はい。
非常に不敬なこと言ってますけどね。
えー、
まあ、そんな要望し、風貌してるんですよ。
うん、
で、どういう経緯かわからないんですけど、その、ポイント取ったら、髪を切るっていう、なんか約束をチームでしてたみたいで。で、そのレース後ですね、
う
ん、まあ、約束だからということで、
はい、
アルファロメオの代表のフレデリック・バスールにですね、まあ、ハサミを持った、その、バスールに追いかけられてですね。まあ、本人嫌がって逃げるんですけど、ついに捕まって髪を切られる、ね。
なんと、まあ。いやー、なんでしょうね。なんかそういう約束してたんでしょうかね。
なんかよくわかんないんですけど、そういう、ちょっと顛末があったようです。
なんかね、はい、旧約聖書のサムソンみたいに髪切られると神通力失っちゃうなんてことがなきゃいいですけどね。
はい。で、まあそんなんでね、フェルスタッペンがまあ優勝したレースなんですけど、
はい。
じゃあチームメイトどこ走ってたかっていうと7位なんですよね。
う
ん、
ああ、そうですか、はい。
ガスリーさんは。
うん。
で、しかも、周回遅れになってるんですよ。
うん、うん、うん、うん。
はい。で、同じレッドブルのマシンに乗ってて、周回遅れはないだろうと。
はい、はい、はい。
いう批判がですね、ちょっと出てくるわけですよね。
まあ、どうしてもね、うん。
うん、で、そこで、まあ、レッドブルの偉い人、クリスチャン・ホーナーですけど、
はい、
彼が、まあ、ちょっとね、ガスリーをかばうわけですよ。ピエール、まあ、ガスリーのことですけど、ピエールは今ちょっと難しい時期にいるんだと。
うん、
で、チームは彼をサポートするのに、まあ、最善を尽くしてるところなんだよと。
うん、
で、彼に必要なのはリセットだと。
うん、
まあきっといろいろ混乱しちゃってる でしょうね。うん。で、能力はあるんだから、
はい。
その、一回頭の中でコントロールとアルトと、デリートを押して再起動した方がいいよねと。
強制終了じゃねえか
よ。はい。
はいはいはい、は
い。というようなことを言って、でも早いんだからリセットすれば大丈夫だよみたいな、まあ優しい言葉をかけてくれるわけですよ。まあ、メディアとしてね。
うん、温かいコメントですよね。
うん。一方です。
はい。
もう一人のレッドブルの偉い人。マルコおじいさん、たびたび登場しますけど。
たびたび出てきますね。はい。
この方はですね、うん、一貫して厳しい。で、彼、はい、もちろんガスリーのことですけど、
うん、
彼はいつも車の問題点を探していると。まあ、前の時も話しましたけど、うん、どうもそのスライドしちゃって全然は、ね、グリップがなくて走れないんだ、はいはいはい、車がどっかおかしいんじゃないか、みたいなことを実際にガスリーは言ってるわけですよね。うん、で、それを指して、で、私たちは彼の車を調べたけど、うん、何も問題はなかったと。
まあ、言い訳すんなっていうことですからね。
はい。はい、まあ、そういうことをちょっと、うん、まあ、マルコおじいさんは厳しいことをおっしゃると、はい。で、この辺は難しいところがあって、ドライバーによって、その車の乗り方ってやっぱり違うんですよね。
まあ、もちろんね。たとえね、車はね、ほぼ一緒だとしてもね。
はい、うん。で、今、その、やっぱり、レッドブルというチームは、やっぱりフェルスタッペン、マックスがいてのチームなので。
まあ、やっぱりね。
うん。うん、だから、車もどちらかというと、その、マックス好みの車になっている可能性があると。
まあ、彼を中心に動く。
うん。
まあ、それやむを得ないとは思うんですが、うん、そうでしょうね。
はい。
うん、
はい。で、その、車のセッティングとかそのスタイルというのがガスリーに合うかというと、
うん、
それは分かんないんですよね。
まあもちろんね、
うん。だからそういう面で多少その割り送ってる部分がガスリーにはあるかもしれない。
はい。
うん、ただそこで、やっぱりその車が悪い車が悪いっていうふうにその言ってしまうガスリーっていうのもどうなのっていうのは正直あるんですけどね。
まあね、マルコじいさんの言うこともまあ一理あるんですよ、うん、確かにね。
はい、うん。まあ、その辺がね、まあ今後、まあ皆さんね、結末は知ってらっしゃると思うんですが、まあこの辺からちょっと、まあ怪しい雰囲気が出てくると。いやいや、
う
ん、
ちょっとくすぶっているぞというところですよね。
はい。はい、さてさて、はい、それでですね、まあ他のチームに目を向けますと、うん、これもですね、前回ちょろっと話をしました。
はい、
黒地にね、金色のラインで、非常にかっこいいカラーリングとなっているハースというチームがありますが、はいはいはい、まあ、ここのね、タイトルスポンサーのリッチエナジーさんがですね、うん、まあちょっと裁判で負けちゃって、まあトレードマークというか、ロゴを使うことができなくなったと。はい、
そうでしたね。
はい。で、その裁判がですね、
はい、
まあいろいろくすぶってるわけですよ。
まだちょっと収まってはいないと。
はい。で、まずその、裁判に負けたんで、うん、まずその元々その似たようなロゴを使っていたホワイトバイクスという会社に、
はい、
まず罰金を支払いなさいと。
うん。
うん。で、それに対して結局、リッチエナジーさん、あなた本当にお金払えるの?っていう感じの話が出てきちゃうわけですよね。
はいはいはい、はい、
うん。で、そこで、じゃあ、リッチエナジーさんっていうのはどういう会社で、
うん、
どういうふうに、まあ、エナジードリンクのメーカーだと言われてるわけですけども、う
ん、はい、
じゃあその、どれだけ売れててね、
うん、
どんだけ儲けを上げてるんだと、
はいはいはい。
いうようなところ。まあ、当然、関わってきますよね。缶一本一本にロゴが入ってるわけですから。
そうですよね。
うん。だから、それが売れた数で、結局、その、ね、まあ、著作権の侵害したやつっていうのも、
うん、
まあ、本数とかが違ってきちゃうわけですから。
どういうね、まあ、影響というか、うん、まあね、効果があったかって、やっぱそこ検証しないといけないでしょう、ね。
はい。はい。だから、そういうの全部出しなさいということを裁判所から言われるわけですよね。
はいはいはい。
はい。で、実際に、じゃあ、車、F1、ハースのね、うん、ハースの F1 マシンにもそうやってマークつけてるよね、と。
うんうん、
じゃあ、そのハースに対して、まあ、スポンサーとしてどれだけお金を払ってるのか、そういうのも全部出しなさい、と。
はい。
はい。いうことを裁判所から言われるわけです。
うん、
そうするとですね、それが実は6月27日の話なんですよね。
はいはいはい。
に、そういう裁判所からの命令が出てます。
うん。
そうするとですね、7月の10日になって、
はい。
そのリッチエナジー社が、まあ、ツイッターのアカウントがあるんですけど、
うんうんうん、
そこで突然、驚きの発表をします。
はい。
本日、リッチエナジーは、ハース F1 チームが成績不振なので、ハースとの契約を終了しましたと。
あれ？
はい。
で、我々が目指しているのは、レッドブルを倒すことであると。
うんうん、
同じく、そのエナジードリンクメーカーであるレッドブルを倒すことであると。
まあまあ、ライバルですからね。本業で言ってもね。
うん、なんだけども、実際このオーストリアのグランプリで、ハースは全然ダメだったので、
うん、
それがもう受け入れがたいと。
はあ。
うん。で、さらに、F1 の政治とポリティカルコレクトレスにおける姿勢も我々のビジネスにおける妨げになっているというわけのわかんないことを言い出すわけです。
ちょっと無理があるんじゃないか、
はい、で、チーム、これはもうハースのことだと思いますけど、チームの今後の活躍を祈るというようなことを突然ツイッターで言い出すと。
なるほど。
で、なんだなんだっていう話になるわけですよね。
はい。
なんだこんなことを突然言い始めてと。
うん、
そうすると、今度、次の日です。7月の11日になって、はい、
うん、
今度はリッチエナジーの会社の株主の側から声明が出てきます。
はい。
で、これが先ほどのツイッターと180度態度が違うんですよね。で、我々はハース F1 チームを心から信頼していると。
はい。
で、当然スポンサー契約っていうのは守っていくよと。
うん。
うん。で、ここからが問題で。
はい。
ある個人の勝手な行動が大きな困惑を引き起こしたっていうわけです。
うん、うん、
で、この人物を全ての経営責任から外す過程にあると、
うん。
で、彼らは自身の主張をするかもしれないが、その見解は当社のものではないと。
はいはいはい。
で、これはもう非常に残念なことだと。
うん。
いうようなことを言うわけです。で、これ何を言ってるかというと、
はい、
前の日に、その、リッチエナジー、としてコメントをツイッターでコメントを出したのが、
はい、
実はその、リッチエナジーという会社の CEO ですから、まあ一番偉い人ですよね。
まあ責任者ですわな。
はい。で、がウィリアム・ストーリーという人なんですが、
はい、
この方が、他のまあ株主さんとかの同意も得ないまま勝手に契約解除を宣言したらしいという。
スタンドプレイですか。はあ、
はい。で、まあ、もともと怪しいリッチエナジーという会社がより一層怪しく映ってしまうという事態に。
ちょっとあれですよね。
ですね。
うん、ガバナンス大丈夫ってことですよね、なんかね。
はい。
うん、
はい。ちなみに私の用意してる資料の方にはね、そのウィリアム・ストーリーさんの顔写真を、ご尊顔をですね、ちょっと載せておりますけれども。
なかなか迫力のある。
というか、なんか怪しさ大爆発ですよね。
なんか、回想ラスプーチンといったような感じですけれども。
僕はどちらかというと、指輪物語にこのままなんかドワーフ役で出れるな、という。
なんか、はい、いませんでした、ハリー・ポッターにこんな感じの人。
やっぱ ね、いますよね、こんな感じのね。
いやー、ちょっと風貌もね、なかなか、まあ、後でちょっとこれも画像をね、ブログでご紹介しますけど、ちゃんとでもあれですね、例のロゴはちゃんと肩口のところにありますけれど。
まあ、ついてますよね。
まあまあ。
はい、で、その、まあ、そんなね、株主の声明が出た後に、またツイッターの方がですね、
はい。
レッドブル及びホワイトバイクスと親密な少数株主が滑稽な声明を発表したのは笑えるみたいなことを言い出すわけです。
はいはいはいはい。
もう完全に内紛ですよね。
ちょっとあれですね、会社の中で、
はい。
ちょっとおかしなことになってますわね、こりゃ。
はい。
うん。
はい。で、まあまあまあ、ちょっとそのリッチエナジーという会社自体がちょっとおかしくなっていくということなんですが、
うんうん、はい。
じゃあ、うん、そもそもリッチエナジーって、何っていう話なんですよね。
まあまあ、そうですよね。うん、
で、ネットとかによれば、
うん、
イギリス生まれの高級エナジードリンクと。
はい、
で、すでに何百万本も売れていると。
うん、はいはい。
いうことなんですが、
うん、
我々、まあ、ね、 マズドリソムリエとして。
そうでしたね、そういえば。
このリッチエナジーというのを、カッカ見たことありますか、はい、実際に。
いやー、正直、名前は。
ないですよね。
まあ、正直 F1 で名前も知ったぐらいですから、物は全然知らないし、うん、もちろん飲んだことないですよ。
はい。はい、で、どうやら、販路は、オンライン通販のみ、うん。
はぁ。
らしいんです。
ほう。まあ、じゃあ、ちゃんと流通してる感じじゃないんだ。
だから、その何百万本も売れたっていうのはそもそも本当なのかと。
ちょっと眉唾になってきますよね。
そうなんです。で、うん、イギリス生まれの高級エナジードリンクと、なっているんですけれども、うん、実際作られているのは、うん、まさしくそのライバル視しているレッドブルの本拠地であるオーストリアで作られていると。
うん？
うん。はい。イギリス生まれでも何でもないと。
はあ。
で、しかも、その製造元の会社が登記されている場所というのは、うん、クロアチア郊外の住宅だそうです。
怪しい。怪しすぎる。
怪しいですよね。
怪しいなぁ、
はい、
うん。
はい。ただ、はい、実際のその F1 の現場に行くとですよ。
はいはいはい。
まあ、モーターホームに行くと、ハースのモーターホームに行くと置いてあるそうなんですよね。
あ、そうです、これが。
まあ、置いてあったですかね、
ははは今とは。あ、まあまあまあ、そうですね、うん。はい。
で、飲めたらしいんですよ。
はあ。
で、ヨネヤさんっていう F1 のジャーナリストの方がいらっしゃいますけど、うん、はいはいはい、その方は実際に入手して飲んで、うん、レポートもしてます。
あ、そうですか、はい。
はい。で、これもね、まあ、YouTube のチャンネルがあるので、そちらの方ちょっと紹介しておきたいと思いますが。うんうん、
はい。
はい。まあ、そんなね、怪しさ大爆発のリッチエナジー。はい。僕も一回飲んでみたいなと思ってるんですけど。
そうですね。
ちょっとね、損するの覚悟で、
はい。
ネットで取り寄せてみようかなとも思ったんですが。
いやー、どうですか、
サイトはあるんですけど、はい、一向にですね、
はい。
売ってる気配がないんですよね。ソールドアウトばっかりなんです。
いやー、ちょっと、ペーパーカンパニーなんじゃないっていう疑惑が、こう、
はい。はい。
付きまといますな
ぁ。ね、一回その、痛い思いしてでもいいからちょっと手に入れてみたいなという気はしないでもないんですが。
まあね、話のネタ程度にね。
はい。ただ、何せソールドアウトなので、買うこともできないと。
この人たち、どっからお金、捻出してたんだろう。
まあ、昔からよくあることですけど、F1 の世界というのはなんか、謎の、会社、謎の金持ち、ね、本当なの、うん、っていうような人たちがですね、たまに現れるという。
そう。なんか、ヤシみたいな人定期的に出ますよね。この世界。はい、
まあね、そこに騙されてしまった、スーパーアグリというチームもありますけれどもね、まあまあ、過去には。はい。
悲劇も起きてますからね。
はい。まあまあまあ、そんなんでですね、はい、この先もね、私はハースを応援していきたいと思いますけれども。
結論として。
はい。はい、さて、そんなね、ちょっとドタバタは、ちょっとまた横に置いといてですね、次のレースに行きましょう。
はい、
第10戦イギリスグランプリですね、う
ん、はい。
はい。こちらは7月14日に行われています。で、こちらはね、イギリスということで、ハミルトンのお膝元。
はいはい、そうですね。
ハミルトンイギリス人なので。
うん、
はい。ですんで、ハミルトンが非常に人気があるというサーキットですね。
はい、うん、
で、こちら。また、メルセデスのワンツーと。
戻っちゃったね。
で、はい、ハミルトンが優勝と。
まあ、そうですよね。はい。
で、しかもですね、驚きがですね、
うん、
ハミルトンが、タイヤをワンストップ、一回しか変えてない。
はい。
ワンストップ作戦を成功させたばかりか、
うん、
ファイナルラップ、もうタイヤなんかヨレヨレのはずなんですよ。
はいはいはい。
そんなタイヤで、ファイナルラップにファステストラップを塗り替えるという。はい。そういう脅威の走りを見せまして、ハミルトンが優勝と。は
い、もう、まさにぶっちぎりといったところですかね。
ぶっちぎりですね。はい。で、我らが、レッドブルのフェルスタッペンですが、
はい。
ベッテルに追突されまして。
あらまあ。
はい。まあね、リタイアにはならなかったんですが、うん、それで順位を落としてしまって、実は、フェルスタッペンは5位止まりと、
うん。
はい。一方ですね、相方のガスリーはちょっと頑張ってまして、フェルスタッペンの前の4位でゴールをしてますね。
はい。
はい。 さあ、で、正直、イギリスのレースもまあそんなことで、
はい。
レース自体は、まあ盤石なレースと言ってもいいと思うんですが、まあ、予定調和のごとく、ハミルトンが勝ってしまったので、
はいはいはいはい。
まあこれ以上語ることもあまりないんですが、まあその前後のこぼれ話はですね、なかなか面白いことがいろいろありまして、
はいはい。
僕はちょっと動画というかね、アニメーションジフを用意したんですが、
はい。
見ていただきたいんですけど、イケメンサインツくんですね。
はいはい、見てますよ。はい。
よく登場します。うん、マクラーレンのサインツくんですが、決勝前、インタビューを受けてます。
はい。
で、この時にですね、
うん。
見ていただくとわかるんですが、なんかちょーんとやられてますよね。
だから、学級崩壊だって言ってるじゃないですか、はい、本当に。はい、
まあ、やったのはね、はい、今年からルノーに移ったリカルドなんですが、
はいはいはい、はい。
まあ、リカルドに金敵をされるというね。はい。しかもインタビュー中にです。
いやー、本当にね、もういたずら坊主ですよな、
はい、はい。で、まあ、こんなことがありました。
はい。
で、やっぱりね、今のマクラーレンって、その、風通しが良くなっているのか、うん、
はい、
ちょっとその、ユーモアを出してくる余裕が生まれてる、まあ、チームとしてちょっと状況が良くなってきてるな、ということを感じるエピソードなんですが、
は
いはいはい、この、まあ、サインツが、ね、うん、リカルドに金敵食らったと、
はいはいはい、
いうことで、その後、マクラーレンのスタッフがですね、ツイッターで、はい、次がドイツグランプリなんですが、
はい、
ドイツグランプリ向けのアップデートを作ったよと。
はいはい。うん、
で、写真を載せてあるんですが、まあ、こういうものを作ってきたと。
これ、まあ、後で、はい、皆さんもぜひ記事で見てみてください。はい、面白いわ、これ、
はい。はい。まあ、いわゆる金カップですよ。
はい。すごいね。はい、
でちゃんとご丁寧に、リカルドの顔が貼ってあって、ちゃんとバッテンしてあるんですよね。
う
ん、
そうね。
はい。
リカルド対策ってことなんでしょうね。
そうです、そうです。で、まあ、この辺やっぱノリのいいのが向こうの選手ですよね。はい、サインツも実際にそれをつけて5万円
つけてるっていうね。
はい。
まあまあまあまあ。ねえ、いや、はい、プロ野球の審判がね、カップつけてるっていうのよく聞きますけど、はい、キャッチャーとかね。
はいはい。
F1 ドライバーでまさかこんなね、カップつけるっていうのはちょっと聞いたことがないですよね。はい、
で、さらにですね、マクラーレンは、
はい、
これ実際にカーボンでオートクレブに入れて作ったんですかね。なんか、もっと立派なやつがですね。
アップデートしてるね。
はい。で、しかも、なんかその、こう、テプラみたいなので、ジャーマニーアップグレードって書いた、
本当
なんか部品番号みたいなものでついたやつがですね。出来上がってるんですよね。
すげえな、カーボン製のカップ。
はい。で、おそらくこう、スタッフの名前だと思うんですが、みんなのサインがこう入ってですね。
すごいね、これ。
はい。
いやー、まさかリガルドも自分のいたずらがこんな形でね、こう、はい、派生していくなんて夢にも思わなかったと思うんですけど。うん、
はい。
まあ、本気で、まあね、本気でシャレをやるって感じですわ。
なんかマクラーレンちょっとチーム状態いいんですかね、中がね。
うん、なんかね、はい、非常にチームとしてなんかこう、ね、風通しがいいっていう印象を確かに持ちますよね。
はい、なんか去年とか一昨年に比べると随分となんか良くなってきてるような印象があります。
ね、
はい。で、そんなサインツなんですが、うん、実は今年っていうか19年のレースでもう一つちょっと話題になったことがあります。
はい。
で、この時が最初なのかな、サインツ6位に入賞してるんですが、レースが終わりまして、まあ、ウィニングランして戻ってきますよね。
はい。
で、その間に、これ、かっこわかりますかね？シャーデーという、
ああ、はいはいはい。
女性の歌った、スムースオペレーターという歌が、
はいはいはいはい。
あります。
ええ。
はい。気になる方はですね、YouTube 等で、うんうん、シャーデーは、SADE ですので、
そうですね。
で、スムースオペレーターでちょっと、検索していただけると実際に歌も聴けるんですが、
はい。
この歌をですね、
うん、
ウィニングランで、サインツが歌って帰ってくると。
はい。
で、どうやら、サーキットに向かう 間のラジオでかかってたようで、
はあはあはあ、
サインズ本人はまだ若いので、うん、このシャデーのスムースオペレーターという歌は知らなかったそうなんですよ。
まあそうなんですか。もともとは知らなかった。
はい。はあはあはい、で、なんですが、うん、まあ実際にゴールして、で、まあ、ピットの方がうまくやってくれたよね、うん、という意味で、うん、このスムースオペレーターを車の中で歌うと。
そういう意味でね。はいはい。
はい。で、どうもその、スムースオペレーターというのはその他になんか調子のいい人みたいな意味合いもあるようなんですよ。
はいはい。
まあそういうのも引っ掛けて、その、エンジニアに向かって、こういう時って何て言うかわかるみたいなことを言いながらスムースオペレーターと歌うわけですよね。
はい。
はい。で、これも、正直調子っぱずれで非常に下手くそなんですが、うん、妙に味のある歌い方をしていまして、
ほう。
はい。まあ、YouTube の一部でですね、
うん、
盛り上がりまして、実は、YouTube でね、サインズ、スムースオペレーターで検索をしていただきますと、いくつか動画が上がっております。はい。
はい。なるほど。
というわけでね、気になる方はちょっと見ていただけると、まあちょっと、内輪の話になりますが、私の、奥さんはですね、
はい。
このシャーデーという方が好きで。
ああ、そうです。
もちろんそのスムースオペレーターも知ってるんですが。
なるほど。う
ん、この、サインツ君が歌ったスムースオペレーターを聞いて爆笑しておりました。はい。
そうですか。はい。
はい。で、そんなね、ことで、まあ、ベッテルはね、ちょっと一方で、フェルスタッペンに追突してしまったということで、ちょっと反省したりとか、
はい、
僕のミスだということでね、素直に認めたりしてるんですが、うん一方で実はですね、今年、まあ先ほどからいろいろ、まあ、スポンサーが内輪もめをしているハースなんですけれども。
さっきも出てきました。はい。
はい。実はですね、同士打ちをやらかしてます。はい。
はい。
で、ちょっとですね、まあハースの偉い人、ギュンター・シュタイナーもちょっとおかん無理と。
うん
ということで、まあ、ちょっとがっかりのレースだったよね、と。
うん、まあ、どうしてもね。うん、
で、この、ギュンター・シュタイナーという方もですね、なかなか、こう、面白い言い回しをするんですよね。
はい、
ドライバーたちがバトルに持参した最大のものがシャベルだ、みたいな言い方をするんですよね。
はあ、
要は、自分たちの墓穴を、こう、深く掘るようなものを、
ああ、なるほど。
ということで、その、ドライバーたちはシャベルを持ってた、みたいな言い方をするんですけれども、うんこのギュンター・シュタイナーという方もですね、顔が非常に怖い方で。
お
はい。まあ、ネット筋なんかで親分なんて言われてますけどね。はい。
はい。
まあ、ちょっとね、ハースの、ボスも、ちょっと、ドライバー二人、マグヌスセンと、それから、グロージャンですけれども、
はい、
この二人がちょっとやんちゃなので、
うん、
なかなか頭が痛いと、
はい、
いうことになってるようです。で、そんな、ごたごたの、スポンサーさん、リッチエナジーですけどもね。
はいはい、気になりましたよ。
はい、はい。そこに裁判で勝ったホワイトバイクス社さんがですね、
はい、
その、罰金が、期日までに振り込まれてないんだよね、みたいなことを言い出します。
おっと？
で、その、実は支払い期日というのが、7月の11日だったそうで、
はい。
で、その7月11日というと、リッチエナジーがツイッターで突然契約を解除するなんて言い出した日。
ああ、はいはいはいはい。
なんですよね。
うん。
これって、とんずら、
あれ
じゃないかなっていう気が ちょっとしちゃうんですけど。
うん、そうですよね。
はい。
金で、
はい、まあそんなんでね。果たしてリッチエナジーどこ行っちゃうんだっていう話。
そうですね。
なんですが、
はい
これが11日から今度16日になってですね、
はい
突如、今度はそのリッチエナジー社がですね、会社の名前がライトニングボルトに変わると。
また、随分急な話ですね。
はい。で、リッチエナジーの創設者、先ほどのね、ドワーフみたいな、ウィリアム・ストーリーは、リッチエナジー社の過半数の株式を第三者に売りましたと。
はい。
うん、で、不誠実な少数株主の行為に嫌気がさしたためであると。 いうことで、これおそらくウィリアム・ストーリー本人が言ってるんだと思うんですけど、で、アーノルド・シュワルツェネッガーの言葉を借りて申し上げたいと、I'll be back という。
なんだかなーって感じですね、
はい。なんだかね、もうグダグダですね、ここね。はい。まあまあ、そんなんでですね、まあちょっと、こりゃ、リッチエナジーもあかんやろという感じになってきちゃいますね。
ちょっとね、ここまで来ると、ちょっともう、はい、なんとも期待薄ですな。
はい。で、この頃からですね、もう、ぼちぼちとあの、ストーブリーグの話も出てくるんですが、
はいはいはい。
まあ、これに関してはね、もう噂レベルの話でいろんなのが、まあ、浮いたり消えたりしてました。うん、はい。で、一番多かったのは、あの、オコンという、今年乗ってない、
はい、あ、いましたね。はい。
はい。で、去年のブラジルグランプリで、まあ、その時はフォースインディア、レーシングポイントに乗ってたんですけど、で、トップを走ってたんだっけ、フェルスタッペに追突してスピンをさせてしまってという。うん、で、その後、車検場に戻ってきてから、まあ、そんなに怒んないよと言ったかどうかは知りませんが、フェルスタッペを怒らせたという。
そうでしたね、う
ん。そんなドライバーですけど、その彼がですね、まあ、彼はね、メルセデスの子飼いのドライバーなので、
はい。
どこかに乗るんじゃないかという噂が出始めます。うん、で、その噂というのが、ボッタスを追い出してメルセデスに座るんじゃないかとか、もしくは別なメルセデスのパワーユニットを使ってるチームにどこかに押し込まれるんじゃないかみたいな噂がポツポツと出てきます。はい。まあね、まあ結末に関してはね、もうこの時期なんで皆さんご存知かとは思うんですけど、ね、
はいはいはい。
もうこの頃からそういう噂が飛び交っていました。はい。で、次行きましょうか。はい、11戦ドイツグランプリ、7月28日に行われたグランプリですが、ハニワ的、今季ベストゲーム。
おっと、ここで来ました。
ですね。ベストレースですか、
はい。ベストレース。
はい。非常に面白かったですね。このレースは。はい。で、まず、このレースがですね、メルセデスにとってはモータースポーツ125周年、かつ、グランプリ参戦200戦目。
お
ー。という節目だったということで。
記念すべき。
はい。で、いつもは銀色のね、カラーのマシンをですね、特別カラーリングに変えて出てくると、
はい、
いうことなんですが、写真をつけてあります。
はい。
どう思いますか、これ見て。
なんか塗装剥げてんのかなって。
そうなんですよ。で、これ、まあ、アップなんで、ヘイローの周りのアップなんでちょっとわかりづらいんですが、実は前の方が白なんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、このヘイローというか、まあ、車の真ん中あたりからちょっとその塗装が剥げて銀色になってるみたいな、感じの塗装になってます。
はい。
で、これというのは、まあ、事実なのかな？なんかその、もともとはメルセデスがグランプリに参戦してるときは車を白くしてたらしいんですが、うん、その塗装を剥ぎ取って銀色にして、なんかカッターみたいな、
うんうんうん、
なんかそういうエピソードがあるらしくって、
う
ん、で、まあそういうのを、まあ、リスペクトしてというか、うん、まあこういう半分剥げたような、カラーリングにして出てくると。
なるほど。
ただ、どうなんですかね、この半分剥げたようなカラーリングって。
なんかね、ちょっとあんまり、正直、そんなにかっこいいとは思えないですけどね、個人的には。
あとまあ、日本人独特の考え方かもしれませんけど、なんか縁起悪いな、という。
そうね。なんかそれはあるかもしれません。
なんかちょっと事故ったみたいな。
う
ん、
そうそうそうそう、ちょっとね。
ね。
どうしちゃったのって言いたくなるような感じではあります。
はい。はい、で、そんな、まあ、これもね、結果論なんでそう言えちゃうかもしれないんですが、
はい、
事前に思ったちょっと、これ大丈夫かっていう悪い予感が当たるレースになっちゃうんですよね。はい。で、雨が降りまして、
はいはいはい。
まあ、めちゃくちゃなレースになります。
まあね、要でも語ってましたけども、はい、なかなかのカオスですよね。
はい。で、そんなカオスなレースを制したのは、はい、実はフェルスタッペンと。
そうなん、蓋を開けてみれば。うん、
はい。で、大混戦を制したのがフェルスタッペンで2勝目と。
はい。
で、実は、まあ、トラブルがあって、うん、最後尾スタートをしていたベッテルが2位に入ると。
いや、だからそれを、一つを取ってもいかにこのレースがカオスだったかっていうことですよね。う
ん、はい。
う
ん、そして、3位が、なんと、トロロッソのクビアトと。
ね。
はい。
いやー、すごい顔ぶれです。
はい。で、トロロッソの表彰台というのは、先ほども、その、片山右京さんの話をしました。片山右京さんが声を詰まらせたという、2008年のイタリアグランプリでのベッテルの優勝以来。
うん。
それ以来の表彰台であったと。
なんと。
はい。いうことでですね、まあ、とんでもない荒れたレースになったと。
はい。
いうことなんですよね。で、実は、首跡にとっては、この日の前の日に、はい、実は娘が生まれてるんですよね。
お
はい。ちなみに、娘を産んだ、首跡のパートナーというのはケリー・ピケさんという。
はいはいはい。
ピケと。ピケというとね。はい。あのピケさんです。ネルソン・ピケさんの娘さん、はいはい。
うん、お嬢さん。
なんですよね。
はい。
はい。で、まあ、レッドブルにしても、トロロッソにしても、まあ大騒ぎなわけですよ。
ああ、もうお祭りですよね。
勝った勝ったと。
はいはいはい。
なんですけど、はい、実は、フェルスタッペンの相棒。
はい。
なんかこんな形での紹介ばっかりなんですが。
はい。
まあリセットしろと言われてるガスリーさんなんですけれども、うん、実は、トロロッソのアルボンと接触をしてしまっております。
またよりによってね。
はい。
よりによってトロロッソと接触というね。
はい。で、実はもう本当の最後の最後、62周目に、うん、アルボンを抜こうとして、ガスリーは接触してしまって、フロントウィングを壊してパンクまですると。
いや
ー。はい。いう散々な結果に終わってるわけですよ。
はい。
で、まあ、レース後のね、レッドブル、まあ大体のチームっていうのは、レースが終わった後、特に優勝とか、まあポディウムに上がったチームっていうのは、その選手を真ん中にして、スタッフみんなでイエーイって写真を撮ったりするのが、まあ慣例なんですが、ガスリーは、そのレッドブルの記念撮影に姿を見せなかったと。
いやー、ちょっと、いよいよこれは、厳しいですね。
はい。で、やっぱり、こういう態度を取られると、
はい。
ね、仏のホーナーさんも、若干こう、ね、トーンが変わってきちゃうわけですよ。
せっかくね、あんだけ擁護するようなコメントを寄せてましたけどね、先ほどは。
はい。で、もう2台揃ってポイントを獲得して、フェラーリとのギャップを縮めていくことがシーズン、このシーズンの後半戦の目標だ、っていう、言い方をするようになっちゃうんですね。
はい。
これは、裏を返すと、1台しかポイント取れてねえじゃんっていうことですよね。
まあ言ってみればそういうことですよね、う
ん。はい。で、今のところ安定してポイントを積み重ねられていないと。
現状には満足してないよということですよね。
はい。はい。で、マルコおじいさん。
出ました。怖いですね。
はい。ガスリーは、順位を上げるためにバトルになった時に弱すぎると。で、終盤のアルボンとのクラッシュは完全にいらないものだったと。
まあ、そりゃそうでしょう。やっぱり。
はい。
うん。
いうことでですね。まあ、ちょっと立場ないかなって感じになっちゃうんですね。
ちょっといよいよ首が寒くなってきますわな、首の方は。
はい。うん、はい。で、まあ、あとですね。まあ、ちょっとこの、まあ、荒れたレースで、
はい。
いまいち制裁を書いていたハミルトン先生なんですが、
はいはいはい。
まあちょっとクラッシュもあって、
うん、
急にピットに入ってくるということもあってですね、
はい。
まあそこでも実はかなりごたごたがあってですね、なんと、ピットにタイヤがない。
何回目ですか、今季。
が炸裂してるんですよね。
はいはい、珍しいですね、でもね。うん、
はい。はい。まあ、ピットにタイヤがないというか、違うタイヤを持ってきたって感じですよね。
ああ、なるほど。はい。
で、まあ、ガチャンとぶつけちゃって、慌てて入ってきて、うん、慌てて入ってきたところで、とりあえずノーズは変えましょう。
はいはいはい。
じゃあ、ノーズを変えてタイヤを変えましょう。で、タイヤを変えました。ああ、そのタイヤじゃない、別なタイヤだよ、つってまた付け替えるというね。
ちょっとごたごたがあった。
はい。
うん、
はい。まあ、そんなことで、ちょっと、まあ、メルセデス的にはあんまりいいところがなかったと。
そうですね。はい。
はい。で、先ほども、ギュッター・シュタイナー親分の話をしましたけど、 ハース勢はこのレースでも同士打ちをしていると。
またやってんの。
はい。このシーズン3度目だったそうですね。
いやー、ちょっと多すぎますよね。
うん、はい。で、まあね、そんなわけでちょっと荒れたレースで、非常に雰囲気がいいのか悪いのかよくわかんない感じで終わっちゃった、ドイツグランプリなんですが、
はい。
まあ、そんなね、雰囲気悪いことばっかりじゃないんだよっていうところをちょっと見せたくてですね、写真をいくつか用意したんですけど、先ほども言いましたメルセデス、車のカラーリングを変えただけじゃなく、
はい、
スタッフもですね、
うん、
ちょっとこう、オールド的な、
そうですね、
オールドチックな、うん、はい、スタッフの衣装もちょっと特別性にして、
うん、
古臭い感じの服装で、
なかなかでもクラシックでオシャレじゃないですか。
はい。
これはこれ
で。で、帽子まで被ってね。
うん。ポーズ取ってますけどね。
はい、
うん、
はい、そんなこともやってます。あとですね、決勝の前、土曜日ですけれども、
はい、
ここでも、ミハエル・シューマッハの息子さん、
はい、
ミック・シューマッハがですね、
はい、
かつて、自分の親父さんが乗ったフェラーリ F2004 という車を、まあ、走らせてデモンストレーションしてると。
うん、
はい。あと、まあ、夏のレースなんで、こういうことやるんですね。マクラレンも、氷で F1 マシンを作って展示すると。
これ、写真見てますけど、すごいですね、はい、これね。
はい。で、モデルは、マクラレン MP421 という、結構前の車ですね。
はいはいはい、はい。
で、乗ってるのが、当時、うん、マクラレンに所属していて、
うん、
愛称がね、アイスマンという。
はいはいはい、はい。はい。
ライコネンがコックピットに収まって写真を撮っていると。
いやー、ぴったりじゃないですか。そう考えれば。はい、
まあね、こういう、F1 ってやっぱりお祭りなんだなっていう。
そうですね。
のがよくわかる。はい。
確かにね。
はい。で、これで終われば綺麗だったんですけど。
はい。
ルノーさん。
はい。
次の、まあドイツから次がハンガリーなんですけど。
はい。
移動中に、トレーラーが事故りました。
これすごいね、写真見てるけど。
はい。
頭から突っ込んでるじゃないですか。
はい。まあ、ドライバーは無事だったそうですけどね。
あ、そうですか、はい。
はい。
ちょっと元気がないからね、ルノー自体がね。はい、
うん。そうですね。はい。で、そんな、ハンガリーグランプリ行きましょうか。
はい。
第12戦ですね。ハンガリーグランプリが8月4日に行われています。
はい。
はい。で、ハンガリーというのは、短いサーキットで結構ぐねぐね曲がってるんで、うん、どちらかというと、ハンドリングに優れる、低速コーナーが速い、車が強いという、はい、サーキットだったと記憶してるんですが、
はい、
ここで、ついに、レッドブルのフェルスタッペンが人生初のポールポジションを獲得と。
はい。初めてなんですね。
いうことになりまして、なんと、F1 史上ちょっきり100人目。
へぇー。
のポールシッターと。
持ってるね、やっぱりね。
持ってますね。
持ってます、この男。
うん。なんですが。
が。
レースではうまいことハミルトンにやられちゃうんですよね。
まだまだ。こういうところがね。はい。
ま、そういう面ではですね、非常にこのレースも、見てて、見応えのある面白いレースですね。
うん、はいはいはいはい。
こう、ハミルトンと、メルセデスが、まさにこう、詰将棋のごとく、
うん、
フェルスタッペンを追い詰めていって、最後、うん、フェルスタッペンがなすすべなく、ハミルトンに抜かれてしまうという。
まあ、要はでも聞いてましたけど、まさに戦略勝ちといったような、
は
い、そうです
ね。そうですね。はい。
うん、
まあ、ホンダファンにとってはちょっと悔しいレースですが。まあ、
どうしてもね。はい。
はい。ただ、レースとして見るとかなり面白いレースですね。
うん、
はい。ですんでね、まあ、機会があればね、このレースも見ていただきたいなと思います。はい。はい、で、今回のね、まあ、そのハミルトン対フェルスタッペンの戦いというのは非常に面白くてですね、
うん、
オートスポートウェブの方でも、
はい、
米谷さん、先ほどもちょっと、リッチエナジーのね、
うん、
ことで出てきました。米谷さんが記事を、はい、無線のレビューの記事を書いてらっしゃるんで、
はいはいはい、
これも非常に面白かったので、見ていただくと、
はい、
その緊迫感だとか、その、うん、メルセデスのうまさだとか、そういうのが全部わかると思うので、
はい、
興味のある方は読んでみていただきたいなと。
リンクを貼っておきたいと思います。
はい、思います。 で、前線、ドイツで見事3位に入って、その前の日に娘が生まれたばっかりの、首跡に、
はい、
トロロッソチームからのプレゼントがありました。
はい。
で、それが、まぁ、あ、ちょっとね、写真、これ動画のキャプチャーなんでわかりづらいんですが、
はい。
子供サイズのチームのシャツ。
すごいね、これね。
はい。
かわいいですよ。
はい。これを、まあ、プレゼントしたと。
はい。
で、このキャプチャーを見ていただくとですね、はい。真ん中に当然首跡がいてシャツを持ってます。
そうですね。
で、その右側、テーブルがあって、食事をしていて、うん、こちらに振り返ってるおじさんがいます。
そうですね。
で、この方がトロロッソの代表のフランツ・トストという人ですね。
はい。
で、そのトストさんの後ろ、
うん、
なんかちょっと派手なシャツを着たおじさんが一人。
目立ちますね。
映ってますよね。
はい。
河合ちゃんですね。
ちゃっかりこんなところに。
はい。河合ちゃん、ここにいるんですよね。
ちゃっかり映ってるというね。
はい。まあまあね。やっぱり、河合さんというのはこういうところにもどんどん入っていけるという。
そうですね。
ね。F1 界でもやっぱり一目置かれた方というのがよくわかるかなと。
そうですね。伺いますね。
思います。はい。で、実はですね、あまり、触れてないんですけれども、
はい。
あまり今年うまくいっていない、うん、ルノーさん。
はいはい。さっきもね、
なんですが、
事故があり
ましたが、はい。はい。結構ですね、ルノーの偉い人、シリル・アビデブールという方がいらっしゃいますが、うん、
はい。
この方ですね、言うことは結構勇ましいんですよね。
はい。
で、まあ、景気のいいことを随分言うわけです。
うん、
で、もう今年のルノーのパワーユニットは1000馬力を超えたとかですね。
ほう。
いうことを言うわけです。うん、で、まあ、GPS なんかのデータを見てて、各チームが各、メーカーのパワーユニットのパワーを、まあ、大体見積もりしてるんですが、
うん、
最強と言われている、まあ、フェラーリ、
はい、
もしくはメルセデス、であっても、まあ、千馬力はちょっと行ってないんじゃないかぐらいのところなんですよね。
はい、
で、そこでルノーが1000馬力を超えてるっていうことは、うん、うちのパワーユニット最強だよって言ってるのに等しいと。
まあ、そういうことですよね、う
ん。はい。いうことなんですが、またここでですね、メディアって意地悪なんですよね。
うん、
予選、まあ、1位を取って機嫌のいいフェルスタッペンにですね、
はい、
インタビューするわけですよ。
また、聞く相手も聞く相手ですよね、これね。
はい、で、ね、去年までの因縁もあるじゃないですか。
そうなんですよ。
で、その相手に対して、まあ、ルノーは1000馬力超えてるって言ってますけど、どう思いますかみたいなことを質問するわけですよね。
もうね、狙ってますよ、はい、これはね、
はい
う
ん。で、フェルスタッペンもですね、もう期待された通りの答えを返すわけです。
はいはいはい。
で、それが本当だったらよっぽど車が悪いんだねっていうコメントをしちゃうわけですよね。
まあ、フェルスタッペンならそう言うでしょうね。う
ん、はい。まあまあ、そういうね、こともありつつ。
はい。
で、まあ、F1 ってね、やっぱりその、お祭りっていう話もさっきしましたけど、
はいはいはいはい、
結構こちらのメディアではないんですが、向こうのメディアは結構予選後とかにも、その、ピット裏に入ってっていろいろインタビューをしたりとか、
はい。
いろんなことをやってるんですが、ここにまたちょっと動画を上げてます。
見てますよ。
うん、で、これスカイスポーツというところがやったみたいなんですけど、うんうんうん、フェラーリの二人、ドライバー二人に、はい、ラジコンレースをしましょうと、いう話を持ちかけてですね、
はい。
実際にレースをさせてます。
そうですね。
で、はい。はい、で、これ何が面白いかっていうと、うんまあ、ベッテルなんですが、
はい、
こうずっと走っていって、まあ、戻ってきてゴールなんですけど、
はい、
まあ、ゴール地点というか、戻ってきたところに、そのスカイスポーツの、まあ、インタビュアーのお姉さんが立ってるわけですよ。
そうですね。
はい、白いワンピースの。
ワンピースですね。はい、
スカートなわけですよ。
そうですね。
はい。で、その、まあ、足元というか、足の間に、こう、車を突っ込ませるというね。はい
これ、カメラついてるでしょだって。
はい。ついてます、ついてます。
いかんですよ、これは。これはいかんよ。
これね、僕はね、ベッテルは絶対ね、狙ってやってると思います。
いやー、なかなかのスケベ心ですよ、これ、もし、はい、わざとやってるとするならばね。
はい。で、この、今ですね、資料に貼ってある、動画ではそこまで映ってないんですが、
はい。
ツイッターの方がありますので、こちらのツイッターの方の動画で見ていただくと、はい、もっと前から、もっと後ろまで、はい、動画が見れますので、これもリンクを貼っといていただいて、
は
い、
わかりました。
興味を持った方は見ていただくといいかと思うんですが、はい、実はですね、もう一つ面白いことがあって、
はい、
この、動画の後に、うん、リプレイまで入ってるんですよね。
お
で、その時に、
はい、
横で見ていた、うん、ルクレールが非常にいいリアクションしてるので、
は
いはいはい、そこも見ていただくとですね、
はい
特にルクレールファンの方には、いいんじゃないかなと。
そうですか。
いうふうに思います。はい、じゃ
あ、お楽しみにということで。
はい、非常に、こう、可愛らしい、なんか、お坊ちゃん的な、はい。リアクションをしておりますので。
こういう時にやっぱ素が出るんですよね。
はい。そうですね。走らせてると本当クソガキだなって思うんですが、うん、こういうところではね、なんかちょっと、そう、こう、いいやつなのかなってちょっと思わせるような。
ちょっと育ちの良さみたいなのが見えますよね。はい、なんでちょっとね、はい。
はい。はい。で、あとですね、これは確かムッシュ柴田さんの記事だったかと思うんですが、
はい。
ハンガロリンク、ハンガリーのサーキット、うん、まあヨーロッパの、サーキットですんで、
はい。
各ドライバーっていうのは、その、こう、車を与えられていて、
うん。
それでこう、サーキットまで通勤をしてくると。
はいはいはい。
いうことで、その、サーキットの駐車場にもちろん、それぞれのドライバー用の駐車スペースっていうのがありまして、
はい。
そこにどういう車が止まってるのかっていうのを見たという、う
ん。はいはいはい。見てます。
のがあってですね。これレッドブルーの二人とトロロッソの二人。
うん。
なんですけど、うん、レッドブルーの二人はアストンマーティン。
そうですね。うん。
はい。そして、トロロッソの二人はシビックのタイプ R。
はいはいはい。
に乗ってきてるんだね、という、うん。まあ、ちょっと興味深い写真です。
なんですかね仲良くやっぱ合わせるもんなんですかねこういうものっていうのは。
いや、これはおそらくスポンサー側で用意してると思います。
提供してますよね。
うん、はい。で、面白いのが、
はい。
次の写真のハミルトン。
ハミルトンね。はい。
で、バイクなんですよね。
本当だ。
はい。
ち
ょっと僕バイクの趣味がないので、はい、この、バイクがどういうバイクかっていうのはわからないんですが、きっとすごいバイクなんだと思います。
おそらくね、ちょっとこれも写真を後でね、
はい、
貼っておきますので、バイク好きの方にちょっとコメントでもいただけるとありがたいかなというところですかね。
はい。はい。で、あとですね、はい、面白かったなと思うのが、首跡じゃないや。まあ、ドンケツチームにね、乗ってるクビサという、
クビサ。
ベテランドライバーがいますが、はいうんレースでは、正直あまり活躍できてないです。まあ、ドイツでね、うん、1ポイント取ってるんですが、
はい。
実はね、ウィリアムズというチームの、2019年の唯一のポイントだったんですが、ちょっとね、苦しい首差なんですけれども、
パッとしないですね。
そんな、はい、首差きっかけで、
はい。
首差ファンの二人が、
はい。
結婚するというね。
おー、そんなことが。
はい。そんなこともあったようですね。
はい、はい、はい。
はい。まあまあまあ、まあ、たまにそんなこともないとね。はい。
なんすか。
ウィリアムズもね、いい話題がありませんからね。
まあ、明るいニュースは欲しいですよね、やっぱりね。
うんうん、さてさて。で、一方ですね。
はい。
まあ、先ほども言いましたけども、非常に面白いレースだった。
うん。
ということもあって、そのレースを見てたんですね。
はい、
アロンソ先生が、ハミルトンとフェルスタッペンを絶賛すると。
お
で、ブラボー、良い賞ありがとうというようなことを、まあ、アロンソが言ってるわ。まあ、これツイッターかなんかで呟いてたかと思うんですけど。
見応えがあったんですね、じゃあアロンソさん
から言っても。はい。はい。で、また、メディアの悪い癖ですよ。
はい。
ね、アロンソ先生がこんなこと言ってますけど、みたいなことをですね。
聞くんだ。
またそのレース後の記者会見で聞いちゃうんですよね。
もうやめときゃいいのに。はい。
はい。でそうすると、フェルスタッペンは F1 で彼と戦う機会がなかったのは少し残念ですって、いや、戦ってなかったかっていう気はするんですが。
なんかね。
はい。まあそんなこと言っちゃいます。
はい。
で、それに対して、 あの、ハミルトンが君にとっていいチームメイトになるんじゃないみたいなことを言って笑うわけですよね。
はいはいはい。
で、そうするとフェルスタッペンは、いや、彼はトトと話すんじゃないみたいな返しをするわけですよね。
はいはいはい。
で、そうすると、ハミルトンは、いや、ボッタス、ね、バルテリは素晴らしい選手だよと。
まあね。
うん。君の方こそ席が一つ空いてんじゃないみたいなことを言ってまた笑うわけですね。
それシャレになってないっしょ。
はい。で、フェルスタッペンは僕は何も言ってないからね、というような言い方をするわけですよね。
それちょっとハミルトン笑えない冗談ですって感じですよね。
うん。まあ、この辺もね、やっぱりその、向こうの選手ってきついなっていう。
いや、本当にね。
うん、だから、やっぱり、うん、こんな中で右京さんやっていけないですよ。
本当にね。
はい。
いや、
そんな気がします。
いやいや、本当に、もう、なんて言うんですか。結構やっぱえげつないコメントしますもんね。本当に。うん。笑えない冗談だと思いますけどね、うん、ハミルトンの今の話はね。でも、そういうことをしれっとメディアの前で喋っちゃうんですもんね。
はい。
うん、怖い怖い。
うん。で、前回、前線ですね。
はい。
ちょっと、首脳陣からチクリとされた。
そんな、
はい。
そんな席が一つ空いてると言われてしまったガスリーさん。
ガスリーなんですけど、はい、またこういうこと言ってるんですね。
うん。
グリップがないと。
また言って
る。で、今必要なのは何が良くなかったのか理由を見つける必要があるというような言い方をするんですよね。
はいはいはい。
うん。で、まあ、うん。実はフェルスタッペンは、あの、変な言い訳をすることはヘルムート、マルコおじいさんですけど、
はい、
ヘルムートは何より嫌うんだよねっていうことを実は言ってるんですよね。
うん
で、それをメディアに言わないでガスリーに言ってやれよって思うんですけどね。うん、
確かにね、
うん。はい。で、やっぱり、ホーナーから葉っぱがかかるわけですよ。
ああ、もちろんそうでしょう。
うん、で、もうちょっと頑張れと、
うん。
で、やっぱりガスリーもそのマシンのポテンシャルをもっと引き出すことがもうどうしたって必要なんだよっていうようなコメントを出してるんですけれども、
はい、
ついに、8月の12日ですから、
はい、
レースがあったのが、8月の4日ですから、
うん
一週間ほど。
はい。
うん、で、
わずか、
うん。はい。レースから一週間ほどで、レッドブルがガスリーとアルボンの交代を発表してしまう。
ああ、無情。
はい。
仕方ないな。
で、マルコおじいさんのコメントとしては、うんガスリーはトラフィック、つまりその、うん、自分より前が詰まっているような状況ですよね。
はいはい、はい。
まあ、簡単に言うと渋滞ですよ。
うん。
渋滞にうまく対応できないと。うん、で、ポジションを落とすばっかりで、逆に抜いていくことができないと、
うん。
うん。で、そのため我々としては残り、半分をアルボンを走らせるという対応を取らざるを得なかったと。
はい。
うん。いうようなことを、まあ、おじいさんはおっしゃると。
うん。
いうことで、確か去年はですね、夏休みにマルコおじいさんから電話をもらって、
はい。
君は来年から、ね、レッドブルだよ。トロロストで走っててね、
うん。
で、そうやって電話をもらって、確かその休暇中、家にいてその電話を受けたガスリーはですね、嬉しさのあまりプールに飛び込んだ、なんていう、コメントを確か残してたと思うんですが、
は、
う、
い、
ん。まあ、それから1年経って、また、レッドブルから、まあ、半年で、下ろされてしまうと。
はい、まあ、厳しいようですが、やっぱり勝負の世界ですよね。こういうところはね。うん。うん、
はい。で、夏休みに突入してしまうということになったわけですね。
はい。
はい。で、夏休み明け、9月1日にベルギーグランプリが行われてます。第13戦ですね。
13戦。はい。
はい。で、これもヨアでちょっと話をしましたが、実はサポートレースの F2 のレースで、クラッシュがありまして、アントワーヌ・ユベールという、まさにね、ガスリーとか、はい、ルクレルとか、と、幼馴染で一緒にその下位のカテゴリーで走っていた、若手の有望株の選手が自己死をしてしまうと。
はい、まあ本当にね、うん、将来を嘱望された選手だということで、はい、残念ですよね。はい、
まあただね、クラッシュの映像も見ましたけど、
はい
うん、ちょっとこれはっていうようなひどいクラッシュでしたね。うん、
はい。
はい。 で、夏休み明け、まあ、赤い車が頑張ってですね、うん、夏休みの間にいろいろ変えてきたんでしょうかね。
はい。
はい。実は、このレースを勝つのは、ルクレールなんですよね。うん、まあ、ベッテルのサポートもありなんですが、はい。なんとか、初優勝を遂げると。
まあ、ちょっとね、今季は前半でいろいろとちょっとチーム内でありましたけれども、
はい。
うん。まあ、ここで一つ結果が出せたということですよね。
はい。そうですね。うん、で、やっぱり、ルクレールとガスリーっていうのは、このレースやっぱりメンタル的にかなり厳しかったようですね。うん、で、こう、まあ、嬉しさも半分というか、
はい。
うん、やっぱりね、一緒に、まあ同じ、まあ日本的に言えば同じ釜の飯を食ったという言い方になるような、間柄だったみたいで、
はい、
まあ、そんな子がね、やっぱり死んでしまった、突然死んでしまったっていうのはやはり二人にとっては非常に重かったようですね。
うんうん、
はい。で、そんな中、ガスリーに代わって、レッドブルに乗ったアルボンですけれども、うん、まあ、彼はいきなり5位に入っています。はいはいはい、
うん、
ですから、うん。フェルスタッペンがね、クラッシュしてしまっているので、
うん、
上位がフェラーリ、それから、メルセデスの4台で、その後ろにきっちりアルボンが来ているということで、うん、アルボンはやっぱり、それなりにまとめてみせた。ということで、
うん、
クリスチャン・ホーナーは、アルボンのパフォーマンスに満足したようだと。
まずはね、まあ、本当になんか対応力を見せてくれたってとこですかね。うん、
はい、
うん。
で、週末を通してアレックス、まあ、アルボンのことですけど、はい、パフォーマンスには非常に感心させられたというようなコメントを出して、
はい。
ますが。
ますが。
夏休み前まで同じチームにいて、同じマシンを走らせていた首跡にしてみるとやっぱり面白くないじゃないですか。
まあ、どうしてもね、それは。うん、
だって自分はね、ドイツで3位にも入ってるし、
うん、結果も出している。
出してるのにアルボンが上に上がったっていうのはやっぱ面白くないんだと思うんですよ。
そうでしょうね。
まあ、もちろんね、コメントでは自分はもう実際一回レッドブルに乗ってるので、
うん、
アルボンを試してみたいというレッドブルの気持ちはわかるよというようなコメントも確か首輪と出してたと思うんですけど、
そうですか、はい。
それでもやっぱ面白くないんだと思うんですよね。
まあ、やっぱりね。
うん。で、やっぱり、ここでまたね、意地悪な人が話を聞くわけですよ。
コメント
アルボン良かったですよねっていうのを首跡に聞くわけです。
はいはいはいはい。
そうすると、やっぱ面白くないんで、首跡も、うん、ね、アルボンがいいスタートを切ったって、みたいなことを言うわけです。
うんうんうん、
で、36周も僕の後ろで詰まってたんだぜ、あいつ、みたいな。レッドブルに乗ってんのにさ、みたいな。
はいはいはい。
ことをやっぱり言っちゃうわけですよ、
ね。まあまあ、まあどうしてもね。はい。
はい。まあまあ、そんなこともあったりですね。
うん。
まあ、でも、やっぱ、レーシングドライバーってこのぐらいの気の強さがないと。
うん、そうね。
うん。やっぱりね、勝ってはいけないんじゃないかなっていう気はちょっとしますけどね。
いや、本当に、さっきも言いましたけど、やっぱ生き馬の目を抜く世界ですよ。はい、うん。だからやっぱり俺がっていう部分が、やっぱり多少はないとね。
はい。
うん。生き残っていけない世界なんだと思いますよ。
うん。ですよね。
はい。
はい。で、まあ、そんな、スパが終わりまして、14戦目行きましょうかね。
はい。
イタリアグランプリ。
イタリア。
フェラーリのね、うん、お膝元です。T4C と言われる赤い人たちがいっぱい退去して押し寄せて、
まあ、名物
です、ね。発煙筒とかを焚いて大騒ぎするという。
ちょっとね、はい。いやー、本当に、独特の空気があるコースだと思います、はい、ここは。
はい。で、9月8日に行われてますね。
はい。
で、このレースというかですね、このイタリアの、予選、
うん、
これはね、2019年シーズン1の、
うん、
バカレースですね。
バカレース、はい。
はい。まあ、ヨアでも解説しましたが、
はい、
イタリアっていうのはやっぱ高速サーキット、
うん、
なんですよ。
そうですね。
で、ストレートでどんだけスピードを出すか。
はいはいはい。
っていうのが肝なわけです。
そうですね。
で、そうすると、うん、まあ、トーという言い方をしたり、スリップストリームという言い方をしたりするんですけど、
はい、
前の車が走っていって、
うん、
その前の車がある程度この空気の壁を押しのけてくれたところを走っていくと、
はい、
前からの空気抵抗が少なくなるんで、
うん、
スピード的に有利になると。
うんうんうん、
あんまりくっつきすぎるとダメなんですけどね、はい、ある程度の間隔を空けて走ると非常にいいという、
うん、
まあ条件が得られるわけです。
はい。
そのために、その灯が非常に効くサーキットであるということで、
はい。
皆さんがですね、いや、お前先行けよ、いやいや、お前が先行けよってなっちゃうわけですよ。
もうね、はい、ガチョウクラブ状態になってしまうという。
はい。で、終わってみたら、
はい。
最後のスタートを切れないという、ほとんどの車が時間切れというですね、
うん。
なんかこう、ドリフかなんかのコントみたいな、
ね、もう、はい。終わってみればなんだよというね。
はい。まあこれもね、YouTube ありますんで見ていただくとわかるんですけど、本当にバカレースです。
何やってんだかっていう感じですよね。
は
い、
で、3人に戒告処分が出るというね。はい。はい、まあ、これにはさすがにね、サノスじゃないや、メルセデスの偉い人のトト・ウォルフも、全員がバカに見えるっていうことを言ってますからね。ま
あ、ね、そりゃ、切れる人も出てくるでしょう。はい。はい、
そりゃそうでしょうっていうね、う
ん。やっちゃいけないことですよね。うん、これはちょっと、やっぱり、人様に見せるレースにはならないですよね。やっぱり
はい。で、まあ、それでもね、なんとか、ルクレールがポールを取って、
はい、
そこからのスタートということで、まあ、レースはね、すでに解説した通り、ルクレールが勝つんですけれども、
はい。
相方のベッテルさんがですね、なんかこう、とっちらかってひどかったですね。
いろいろちょっとね、はい。
はい。これも見ていただくとわかるんですが、まず、ベッテルさんスピンしちゃうんですよ。
はい。6周目。
スピンしちゃってコースアウトして、
うん、
で、まあ、一回止まっちゃうんで、コースに戻ってくるんですけど、はい、僕らね、それこそ T 字路で、
はい、
ね、車で乗ってて、T 字路で一時停止があって、そこで止まって、右見て左見てってやるじゃないですか。
まあ、やりますわね、
うん。ね、車が来てないことを確認して出るじゃないですか。
はい。
ベッテルさんってなんかそういうことができないんですかね。こうコースアウトして、コースに戻ろうとしたところに、後ろからストロールが来るというね。
はいはいはいはいはい。
で、ぶつかっちゃうんですよね。
うん、
で、ベッテルはフロントウィング壊すわ、で、その、触ったことで、今度はストロールがスピンしてコースアウトしちゃうと。
うん、
で、何ですかね、そういうなんかこう、テンパったのって伝染するんですかね。
なんかね。
今度はそのスピンアウトしたストロールが、また戻ってこようとしたところに今度は、ガスリーが来るっていうね。
はいはいはいはい。
で、まあガスリーとストロールはぶつからないんですけど、ガスリーはコースアウトするっていうね。
うんうん、
一番割り送ったのはガスリーっていう話なんですけど、
ちょっとしたピタゴラスイッチが起きてしまうというね。
はい。うん、あとですね、まあそんなんでね、ベッテルさん何やってんすかって、しかもね、フェラーリのお膝元のイタリアでこれをやっちゃうっていうのがね。
まさにね、本当に。はい、いや、もう見てた人は何やってんだよっていう感じだと思いますよ、うん、本当に。
こう。なんかね、トムとジェリーとかでよくあるじゃないですか、ショックで顎がこうテーブルを突き破って下まで落ちるみたいな。いやいやいや、
まさにそういう状態なんじゃないですか。
そういう感じですよね。
いや、本当にね、
はい。うん。で、もう一つちょっとこれはいかんですよって思ったのが、
はい。
23周目かな。ルクレールが1位を走っていて、後ろからハミルトンがどんどん来るんですけど、
はい。
まあ、ルクレールが、その抜きに来たハミルトンをブロックして、
うん。
ハミルトンがちょっとコースの外に押し出されるんですよね。
うん、
で、それに対してハミルトンが、あいつちょっと危険な運転してるぞと、
うん、
いう話になって、ここでルクレールに対して、
はい、
これも以前やりました。
うん、
黒白旗。
黒白ね。はい。
はい。警告という旗が出されます。う
ん
う
ん、はい。
で、ここで僕、おやと思ったんですよね。
はい。
カナダグランプリで、
うん、
これは、ベッテルだったんですが、ベッテルが前を走っていて、ちょっとコーナーでミスをして、コースアウトしちゃって、うんうん、そこから戻ってきたところにハミルトンが来てる。
はい。
で、ハミルトンの進路にベッテルが前に被さるような形になっちゃって、ハミルトンがちょっと減速せざるを得なかった。
ありましたね。
うん、はい。っていうのがありました。その時、ベッテルには5秒ペナルティなんですよ。
出てましたね。うん、
はい。なんですけど、
うん、
ここのハミルトンの妨害に関しては、うん、ルクレールには黒白旗しか出ないんです。 で、うん、ここで僕が思うのは、前回もちょっと最初に話をしましたけど、チャーリーだったらどうしてただろうと。
また出ましたね。こういう微妙な時にね。うん、
はい。
確かにシチュエーションとしては随分似た感じですよね。
うん。
だから、もうあの時のベッテルの裁定があるんであれば、まあ、それに基準を合わせるのが自然といえば自然なんですよね。
はい。
ところが、うん、まあ、今回はなぜか、黒白旗ということで。
はい。黒白旗は、特にそれだけでは、何のペナルティもないですから、
ね。まあ、まあ、で、警告を与えられるものの、まあ、お咎めなしに近い、まあ、実際のペナルティはないわけですからね。
ないですからね。
はい。だからちょっとそういう意味で言うと、なんか最低にちょっと若干、なんか、
はい。
ブレがあるのかなという印象も持っちゃいますよね。うん、
まあ、ただね、ここは、ね、ティフォシがいっぱいいるイタリアですから。
まあね。
まあね、ホームグラウンドですから。
そういうのは確実にあるでしょう、
まあ、若干 ね、あるっていうのはわかるんですけど。
まあね。
うん、はい。まあ、あとですね、このレース、まあ、そんなんで、ルクレールとハミルトンがやり合っていて。
はい。
ただ、最終的にちょっとハミルトンがタイヤをダメにしてしまって。
うん。
若いタイヤを履いてるボッタスが。
はい。
ハミルトンに代わって、ルクレールを追い上げるという局面になります。う
ん、はいはい。
そこで、もうすぐ抜けそうだっていうところまでボッタスが迫るんですけど、そこで、痛恨のブレーキミスをしてしまって。はい。結局、ルクレールを捉えることができないということで、ルクレールが優勝するんですが。
捉えきれずと。
はい。ここでですね、やっぱ占領役者なんですね。メルセデスの偉い人、トトウォルフのリアクションが非常に良いので、
はあ、
はい。これもリアクションを収めた、その、動画というかツイッターがありましたので、
はい。
これもぜひ見ていただいて、特にトトファンの方はですね。
そうですね。
こう、トトの、こう、とてもわかりやすい、こう、がっかりした、リアクションをですね。
いや、今見てますけど。はい。いやー、いい顔しますね。
はい。
いい顔、なんかもう、なんかあれですね、こう、クソリブあたりで使えそうな、なんか、はい、汎用性の高い映像になってますけども。
で、はい、FOM、まあ、F1 がもうわかっていて、うん、ちゃんとその、トトを抑えるカメラがあるんですよね。
うん、ね、ちゃんとね。
はい。
うん。
いや。よくまあ悔しいことがあった時はトトが大パンをするとかいろんなことがあるので、はいはいはいはい、やっぱりこう、トトを撮ってるんですよね。
こういう瞬間はもう何か見え、面白い絵が撮れるぞと。
はい。
さすが戦場役者ですね。はい。
はい。
いいですね。いい顔しますね。ま
あそんなこともありましたね。
はい。
はい。で、まあ、レースがそんなんで終わりまして、はい、まあ、フェラーリの2連勝、
うん、
ということになるんですけど、
はい。
いくらなんでもその、夏休み明けからフェラーリ早くなりすぎてねえか、みたいな話がこの辺からぼちぼち出始めます。
確かに急になんかね、ぐいぐい来た印象はあります。
はい。はい、というのが、ちょっと後々までですね、うん、そんな話がちょっと引きずっていくというようなことになります。
はいはい、
あとね、うん、やっぱりその、ルクレールに対しての黒白旗っていう裁定はどうだったのっていうのはですね、ね、
うん、
まあもちろんメルセデスは不満ですし、
そうでしょうね。
うん。で、まあね、いろんな人がいろんなことを言うわけですけれども、はいはいはい、まあ、フェラーリの膝元なんで。
まあそこはね。う
ん、はい。まあ、ある程度は、まあ、工業という面をも考えれば、
うん、
まあ、しゃあないところもあるのかな、というような気は、ちょっとしますけどね。まあ、それにしても、
うん、
うん、だったら、逆に、カナダでの、
そうそうそう、
ベッテルに対する工業ペナルティってのはちょっと重すぎたんじゃないかな。
逆にね。
そう。っていうのがちょっと、うん、はい。思ったりはします。ま
あ、この辺のやっぱりね、裁定について、どうしてもね、また今回は、うん、優勝を分ける判断になっただけにね、うん、
はい、
いろんな人がいろんなコメントをするのは、まあ、まあ当然といえば当然なんでしょう、うん、
はい、まあまあまあそんなんでですね、はい、14戦まで終わりましたがどうしましょうか、もう1戦ぐらい行きますか、
もう1戦ぐらい行かないと次回やることになると思いますので、
はいはい、わかりました、はい、
はい
じゃあ、第15戦シンガポールグランプリの話をしましょう。
ちょっと9月22日ですね。一ついいですか、これ。
あの、はいはい。
飛ばしたところでどうしても気になるところがあって、
はいはい。
あの、今の黒白大型の判定のところで、
はい。
あの、ジャック・ビルヌーブのコメントとして、
はい。
この日曜日に彼はマグヌッセンをした、それが真相だって、これ何すか、これ。
ああ、あのですね。あの、まあ、ハースで走ってるマグヌッセンという、
はいはいはい。
ドライバーがいますが、うん、彼はですね、まあ、おそらく今走ってるドライバーの中で最もダーティーな走りをすると言われている、
ああ、なるほど。
ドライバーです。
うんうんうん、
で、ブロックとか、
はい、
その辺がですね、非常にこう、まあ、いわば危険なブロックをする。
うんうん、なるほど。
という選手なんですよね。
はいはいはい。
で、それを取って、ジャック・ビルニューブって、あの、この人もですね、非常に口の悪い人なので、はい、要は、ルクレールが、マグヌッセンみたいなブロックをしたと言いたいわけですよね。
そういう例えで名前を持ち出してきたわけですか。はい、なるほどね、
はい。そんなことをしてるからね、いろんなチームからね、お前来んなって言われるわけですよ、この人は。
なるほどね。
はい、
まあ、やって意味が分かりました。ありがとうございます。
はい、
まあちょっと、でもこんなこと言われたらマグヌッセンとしても面白くはないでしょうし、
うん、
まあ結果としてね、なんかちょっと過去を残すようなコメントになっちゃってますけどもね。
はい。
うん、なるほど。
まあ、ジャック・ビルニューブはこういう人なので、
はい。
聞いてる方も、ああ、ジャックが言ってることだから、みたいなところはありますけどね。
仲間狼少年のような。
はい。
はい。わかりました。
はい。で、15戦シンガポールの話をしましょうか。
はい。はい、
します。で、ここまで、
はい。
フェラーリ、うん、特に夏休み明けは非常に、まあ、簡単に言うとパワーユニットのパワーが上がっていて。
そうですね。はっきり結果が出てますね。
はい。で、ストレートが超速いと。
はい。
いうことなんですが、
うん。
ストレートが超速いだけでは、シンガポールって勝てないんですね、はい。
なるほど。
逆にシンガポールっていうのは低速のコースで、
はい。
くねくね曲がっていて、うん、去年までであればレッドブルが得意というようなコースなんです。はい。
で、ね、う
ん、はい、でそれじゃあ、まあ、直線番長の車じゃ勝てんべということで、実はフェラーリがここで新しいノーズを入れてきます。
はい。
で、その、恩恵があったのか。
ドンピシャ。
うん。ドンピシャなんですよね。
下馬評を覆すという、
はい。はい。なんとなんと、ね、予選ではルクレールが1位を取り、
うん、
まあ決勝ではね、まあいろいろあって、
はい、
まあこれも実はね、俺たちの作戦が、うん、炸裂した結果と言っていいのかもしれないんですけど、
はい、
なんとベッテルが勝ってしまうと。
ねえ。
はい。で、ルクレールが2位に入って、はい、フェラーリは2年ぶりのワンツーと。
王者の帰還ですよ。
はい。で、ここにはちょっと用意できなかったんですが、ベッテルって非常にこうキラキラ光った、
うん、
ヘルメットをしてまして、
はい、
で、ここはね、シンガポールはナイトレースなので、
はいはいはいはい、
で、ゴールした後花火も上がってという中で、うん、その、キラキラしたヘルメットのベッテルが降りてくるというので、非常に美しい映像だったんですけれども、
はい、
はい、まあその辺はね、実際の映像を見ていただければいいかなと思います。ちょっとね、今回は用意できなかったので、
はい、
はい、で、実はね、まあ、レッドブルが、アンダーカットに入ろうとしたところを、に気づいたフェラーリが、
はい、
ベッテルをそのアンダーカットのカバーのために、ピットに入れた、
うんうん。
で、その結果、ルクレールをアンダーカットすることにはなってしまったけれども、
うん、
まあ、結果的には、フェラーリのワンツーができた、みたいな感じ。で、特に河合さんなんかはね、おっしゃってましたけどね。はい、だから、必ずしもフェラーリの作戦が最初からやりたい作戦が当たって勝ったわけじゃないっぽいよみたいなね。
必ずしもだから戦略が完璧にはまった上での勝利ではないんじゃないのってことですよね。
はい、はい、
うん、
でやっぱりそのルクレールとしては面白くないわけです。自分がポールを取っているのに勝ったのはベッテルっていうのは面白くない。
まあね、結果ワンツーではあるものの、うん、本来なら一番、うん、ね、高いところには僕が立っていたはずなのに、
うん、自分がいたはずだろうと。それじゃなくてもね、ここ2戦俺が勝ってんだからという。
そうですよね。
うん、早いのは俺だろうと。
うん、まあここでもちょっとだから初戦以来くすぶっている例の
そうですね。
うん。まあ、不満が出てきてますよね。
はい、で、もうはっきり、そのアンダーカット、このアンダーカットは理解できないというようなことを、ルクレールはもう言うわけですよね。
はっきり言っちゃった。うん。
うん、ただまあね、後になってちょっと反省をしたのか、はい、今後はちょっと口は慎みますみたいなことも言うんですけどね。
なるほど、
はい。はい。で、そんなんでね、うん、まあ、俺たちがうまいことやったというか、うまいこと言っちゃって、
うんうんうん、
まあ、勝った中、はい、実はメルセデスはメルセデスで、うん、フェラーリに先に動かれちゃって、
はい、
うまくいかなかったということで、まあ、メルセデスも珍しく俺たちな失敗をしてしまった。
うん、
さらに、実はレッドブルも、俺たちのような失敗をしていたということで、
はい、
何をしていたかっていうと、
うん、
まあ、今の F1 っていうのは、実際にコースを走る前に、自分のこう、本拠地で、シミュレーターというのを持ってます。で、シミュレーターにいろんなパラメーターを打ち込んで、走らせてみて、そのためのシミュレータードライバーもいますから、
はい、
で、走らせてみて、ある程度、その、こういうセッティングでいけばいいんじゃないか、みたいなものをあらかじめ出してきて、
うん、
それを実際に現地で試す、というようなことをやります。
画面3つのシミュレーションをまず事前にやってるのが普通なんですよね。
はい。はい、なんですけど、
はい、
レッドブルが、うん、なんと、その、シミュレーターへのデータ入力をミスっていたと。
うん。
ということで、路面の状態と、遠赤の高さが、そのシミュレーターと、実際のもので、だいぶ違ってたみたい。
あらまあ。
ですね。ですんで、シンガポールに持ってきた、その、パーツ類というのが適切なものではなかった。
うん、
ということで、セッティングにかなりの妥協を強いられてたみたいですよね。
は
い、
そうですか。
だから本来であればもっと早かったはず。
ちょっと事前の準備の時点で誤算が生じていたということですね。
はい。はい、
うん、
ということで、なんかこうトップ3チームがみんななんか俺たちの失敗をしていたと。
まあ結果としてまあ、フェラーリのワンツーにはなったけれども、まあ、必ずしもフェラーリの作戦が的中したとも言い難い結果だったんですね。
うん。うん、俺たちの中で俺たちが一番だっていうようなことになったわけですね。
まあ、はい、俺たちの中で一番マシだったのを結果としてフェラーリだったって感じでしょうか。
はい。
今回はね。はい。
はい。さてさて、そしてですね、この辺からですね、リバティメディア、まあ F1 を統括している団体ですけども、はいはい、ここら辺とか FIA、まあモータースポーツの親玉ですよね。
うん。
とかが、まあ、この先の F1 のあり方みたいなものをちょっと会議をしたりしてます。うんうんうん、で、まず土曜日に予選の代わりのレースをやりましょうみたいな。
ほうほうほう。
で、その結果で決勝のスタート順を決めましょうみたいな。案を出してくるんですが、
はい、
各ドライバーから大反対に遭うと。
うん。
うん。なんですけど、まあ、どうなるかね。この先、リバティがそれをご利用ししていくのか。
うん。
うん、まあちょっとね、もしかすると、フリー走行、それから予選のあり方っていうのがこれから変わっていくことになるかもしれない、
ね。結構大きなルール変更ですよね、実現するとするならばね。
そうですね。はい。
だからまあね、これを段階的に進めるのか、あるいは、ね、こう、一気にガラッとこう変えてくるのか、ちょっとこのあたりはね、また気になるところではありますよね。うん、
そうですね。
はい。
はい。で、まあやっぱりこの方も何か言わずにいられないんでしょうかね。うん、まあ GP2 エンジンという発言から、
はいはいはい、
まあ4年ほど経ってますけれども、もう
そんなになりますか。はい。
はい。アロンソ先生がですね、
はい、
まあコメントをしております。
ほう。
で、僕は日本の文化をリスペクトしてると。
うん、
背中には侍という漢字のタトゥーもあるよと。
あ、そうですか。はい。
うん、で、一部の人たちは僕が、アロンソ本人が、ホンダを憎んでると勘違いしてると。
うん。
うん。でもそうじゃないと。はい、僕がホンダに対して GP2 とかそういうきつい言葉をぶつけたのは、プロジェクトを成功させるためだったと。
うん。
うん、で、あの厳しい時期を乗り越えたからこそ、うん、今のホンダがあると信じてるんだよと。
うん。
うん、で、まあ残念ながら、その、ね。うん、一緒にやっていくことは終わってしまったけれども、
はい、
でも僕は今でもホンダのことをリスペクトしてるし、 今年の、まあ、ホンダの成功というのをとても喜んでいるんだよと。
はい。
うん。で、そんなことを言っていて、じゃあ、あんたこれからどうすんのみたいな話になったときに、
はい。
まあ、これまでの生活で僕はその F1 の世界にたくさんの友人がいると。
うん。まあ、ベテランですからね。
うん。うん、だけど、僕はまだその F1 のチームの関係者とは誰ともコンタクトを取ってなくて、
ほう。
まあ、早くても来年以降、だから今年以降、まあ、動くとしてもになると思うよと。
うん
うん、で、僕の気持ちは常にオープンだと。
はい。
もし、うん、レッドブルホンダからオファーがあれば、交渉のテーブルに着くよと。で、はい、再びホンダと仕事することは僕にとって全く問題はないと。
はい。
ホンダが握手を求めれば、僕はいつでも手を差し出すつもりだよと。
はい。そんなことを。
これね、
うん。
聞く人が聞いたらテーブルひっくり返すんじゃないかなっていう気が。
いや、正直ね。
するんですが。
僕が最初にこの、いや、これ僕コメント、まあ、見たんですけど、最初に思ったことは、はい、どの口が言ってんだっていう、うん、ことですよ。
でも、うん、やっぱりこういうメンタリティがないと。
今日はそこに終始しますけどね。
うん。やっぱり、右京さんじゃ無理だったんだって。
いや、僕が思うに、多分、アロンソさんの性格とか考えても、多分ね、うん、その時その時で真実だと思うのよ、正直。だから、うん、割とここでコメントしたことも、僕は本音に近いんだと僕は思います。うん。だけど、その時その時でもう、この人は割と本能的なコメントをしちゃう人だから、やっぱりチームがうまくいってない時はイラつくし、うん、ホンダに責任をぶつけたくなる時は口汚くなってしまうこともあるでしょう。でも、はいはい、なんか一歩引いた立場に今なって、冷静になって、やっぱり、なんだかんだ言ってもガッツのチームメイトですから、ホンダは。
うんうん、
だからある種そのホンダの活躍を喜ばしく思ってるの、僕はやっぱり真実なんだと思うんですよ。彼にとって。
はい、うん。うん
だけど、正直やっぱりね、うん、下の根も乾かぬうちにという思いもあるし、まあ、この辺の何ですかね、この、やっぱりズーズーしさというか、メンタリティって、やっぱドライバーの資質に、やっぱ大いに関わってくるかなって、ちょっと思いましたけどね、
うん。あとですね、まあ、ここには書いてませんけど、
はい。
最近になってですね、さらにもうちょっと柔らかい言い方をするようになってますね、彼は。
ああ、そうですか。
うん。で、まあ、やっぱり言われるんですよ。まあ、この間もちょっと言いましたけど、未だにその、ホンダのエンジンのことを GP2 エンジンって言ったっていうことを未だに取り上げられるっていうのが、
はい。
それはやっぱりアロンソ本人にとっても本意ではない。
なるほどね。あの時は言っちゃったけどっていうところあるでしょうが。
あれはあくまで、チームの無線、チームの中の会話として、うんうんうん無線で喋ったことであって、
まあね、う
ん、自分がその自分から進んでそのメディアに対してホンダのエンジンはクソだって言ったわけじゃないんだよ、うん、あれは、うんまあ、っていうような言い方をしてるんですよ。
まあでもそうやってでもラジオがさ、うん、こう取り上げられることは百も承知ですからね。
そうです。
アロンソさんは、うんうん、だからそれはちょっと。言い訳としては正直どうかなとはちょっと思いますけれども、
うん、だから彼はそういう政治的な発言をする人なので、う
んはいはいはい、
逆にそこで GP2 ということでそのホンダに対してその葉っぱをかけてるっていう部分もあったと思うんですよ
でしょうねでしょうねただねやっぱり、
うん
うん、非常になんていうのやっぱ一言一言やっぱりね非常に注目されるドライバーなだけにインパクトを与えてしまいますからね、彼の発言というのはね、うんうん。まあ、でもそんなことを配慮して発言してるようじゃダメなのか。うん、やっぱりね。うん、
ただ、やっぱり、彼のその、走り、
うんうん、
車を走らせた時のその才能とか腕っていうものは、やっぱりものすごいものがあって、
そうねうんうん、やっぱ待望論もありますからね。
うん。で、それを見ると、うん、やっぱりその、多少ね、
うん、
口が悪くても、
はいはいはい。
彼を乗せたいって思う人たちはやっぱり出てくると。
うん、そうでしょうね。
ただやっぱり、そのさっきも言ったように、
うん、
こう、彼ってどうしてもこう政治的に動こうとするような部分があるので、
う
ん
はいはいはい、そうね。
そこをやっぱり改めないと、そのチームの中の雰囲気みたいなのがおかしくなってくる。
うん、確かにね。それはあるでしょうね。
うん。うん、だから、 そこで、その、腕は持ってるんだけど、チームの輪を乱す存在であるから、アロンソはちょっとお断り、みたいなチームっていうのがほとんど、
うん、
になってしまっているという現状があるので。
そう。やっぱりね、なんだかんだ言って、うん、ドライバーって、ね、まあ、チームが、本当に膨大な人数の、ね、人間がスタッフとして関わっていて、やっぱ彼のために汗をかきたいっていう、うん、そういう信頼関係って本当に大事ですもんね。やっぱりね。うん
うん、だから、やっぱりこう、とても怖いチーム代表がいるとか、
はいはいはい、
そういうチームじゃないと、うん、なかなか難しいのかなという気はします。
うん、そうね。
まあそういう面では、あの、フラビオ・ブリアトーレとのコンビっていうのはやっぱり良かったのかもしれません。まあまあ、
今にしても
今となってみれば、ね。
うん。噛み合っていたのかもしれない。それはそれで。
はい。
うん。まあそうですね。さあ、ということでマスター、15戦まで振り返りました、はい。今日もそろそろいいお時間でございますね。
うん、そうですね。はい。はい、
では、第16戦以降の、よもやま話はじゃあ後編に譲るということで。うんうん、はい。
まあ後編はね、サクッといけると思うんですけどね。
はい。はい、ということで本日はですね、第9戦から第15戦までを、はい、振り返りましたけれども、
はい、
まあようやくレースの方がね、やっぱり動き始めて、うん、まあ、はい、今回はね、結構面白い、レースもいくつかあったように思うんですけれどもね。うん、
はい。
と同時に ね、うん、やっぱりこう中盤ということで、まあ少しずつ、ストーブリングじゃないですけれども、
はい。
まあ、若干のね、人事異動もありましたけれども、そういう話もこれから少しずつ出てくるのかなといったタイミングでしょうかね。
うん、はい。そうですね。
はい。ということで、本日も、マスターにですね、2019年 F1 の、まあ、主に、レース外のよもやま話を中心にあれこれお話をしていただきました。本日もマスター、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではね、本日も当愚者の宮殿宛てにですね、たくさんおき手紙頂戴しておりますのでご紹介をしていきたいと思うんですが、はい、本編でねマスターにいっぱい、おしゃべりしていただきましたので、今日はね G メールは私の方でご紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。では1通目、トラベリングダイスさんです。はい、いつもありがとうございます。マスターさん、カッカさん、こんにちは。トラベリングダイスと申します。地下174階拝聴。自分は若い頃書店で働いていたことがあります。しかしながら本は仕事としてのアイテムで格別本好きというわけでもありませんでした。しかし退職後ポッドキャスト竹なんとか哲也今朝の3、うん、なんとかおろしにて大体わかりますけど、魅力ある本たちの存在を知り、改めて面白いと思えるようになりました。しかし、武田鉄矢、言っちゃったよ、ここで。時々、無理やり龍馬無双の発動により、すごい方向に向かいがちです。知識をつけたいのに、唐突に、龍馬、ああ、また龍馬、多い龍馬。しかし、我らが、愚者の宮殿、わかりやすく、とても魅力的に聞けます。話が逸れてしまいました。すみません。今回のラインナップの本たちの聞いての感想を書こうと思います。戦後最大の義書事件、津軽祖と三軍氏は、今も続く山大国論争や隣国の元祖は俺ら論争に似ています。不思議源平与乱。これを聞いたときは、中学時代や高校時代、頭の中で想像したり作品に残したいなどの衝動が思い出されました。自分の生まれ変わりは実は、いや、大学ノートや原稿用紙に書いた SF 過去タイムパラドックスものなど、若い頃のワクワクが蘇る作品だと思いました。日本すごいのディストピア。戦時下自画自賛の系譜。今の日本との比較や昔の日本人の本気の日本世界一観をジョークで聞くために聞くように読めそうです。裸の花。この作品を聞いて感じたのは自分の感覚ですが、なぜか塚公平さんが浮かびました。蒲田行進曲、熱海殺人事件、いつも心に太陽をなど、 みんな何か傷を持った登場人物ばかりで人間参加な物語でありました。もう一つ、今は亡くなりましたが、昔自分が住む大分に、大分塚公平劇団があったのも大きいと思います。以上、聞いてみての感想です。読めばもっと面白いと思いましたので、休日にでも書店に行きたいと思います。ダブン長文失礼しました。PS、2019年に突如送った武者級謎掛け。突然上がったテンションで送ってしまったメールですが、考えないようにしよう。あとはあのとやれ、なんとやらということでいただきました。ありがとうございます。はい。私が2019年に読んだ本のね、まあ、ご紹介の感想ということでいただきましたけれども、まあ、ぜひね、興味を持っていただいた本は実際に手に取っていただいて読んでいただけると、まあ、とても嬉しいかなと思っておりますよ。はい。私どもの方の、まあ、ラジオ局だけかもしれないんですけど、あのですね、武田鉄矢今朝の三枚おろしの前なんですけど、あの、鈴木アンジュのいってらっしゃいっていう帯番組がですね、
はい。
あの、ありましてね、はい。
はい。
で、まあ、鈴木アンジュさんだからかわかりませんが、鈴木がスポンサーなんですよね、はい。
はい。
うん。で、そんなラジオ番組があって、なんとも言えないゆるい雰囲気で、僕は、好きだったんですが、ちょっと、今後は聞けなくなるかなって。すごい僕好きだったんですけど、あの番組。はい。まあすみません、ちょっと関係ない話をしちゃいました。はい。そうですね。裸の花はね、そうですね。塚芝居、塚公平のお芝居は、ほどね、こう、なんていうのかな、熱量が高い感じではないのよね、こう。
うん。
うん。まあ、彼女の桜木先生の作品って、こう、あんまりこう、パッション的な、弾けるようなエネルギーっていうのはあんまりなくて、うん、どっちかというと、こう、落ち着いた塔の中にちょっとした情念みたいなのが渦巻いてる。うん、まあ、この前も喋りましたけど、どちらかというと、こう、湿度の高い作品が多いんですよね。うん。
はいはい。
うん、で、なんていうのかな、やっぱり北海道の、こう、日照時間もまあ短いじゃないですか、言ってみれば、その、
うんうん
う
ん、
そういうなんとも言えない、こう、うん、じとっとしたというか、うん、まあ別に北海道そういうね、あの、ネガティブなイメージで取られてるんじゃないんですけども、いかにもこう、北の、そういう大地が似合うような、やっぱり作品がやっぱ多いものですから、うん、まあこの作品もね、舞台は札幌なんですけど、うん、だからね、またちょっと、つかしい場合とも違うかな、というところは、まあ、ありますね。読んでみての感想としてはね。まあ、あとはそうですね。まあ、書店で働いてた経験、前もね、おっしゃってましたけれどもね。うん、結構、書店の仕事って、力仕事なんですよね。まあ、本って重いので、いわゆる B 版の、段ボールに、もう、丸々本詰めたりすると、下手すりゃ25、6キロ。教科書なんか入ってると30キロ超えますからね、うん。そんな段ボールが何百箱と送られてくるなんてことが、まあありますので、まあ、教科書は使ってたりなんかするとね。本当にね、腰とか手首はしちゃう人って多いんですよ。で、ちょっとしたコツがあるんですよね。慣れてくるとまあわかるんですけど、ちょっとこう勢いをつけたり、膝を使ったりとか、っていうことをして、まあそういう何十キロもある段ボールをね、何段にも積んだりするっていう、まあそんなテクを身につけている書店員さんもそれなりにいるのかなと思いますけどもね。
うん。
まあぜひね、今回は、本レビューの回の感想ということなんで、また実際に読まれた本がありましたらね、また感想など送っていただけるとありがたいなと思います。トラベリングダイスさんありがとうございました。続きましては、魔人さんです。ありがとうございます。愚者級の皆さんこんにちは。地下174回拝聴しました。なんかすげえ長くなっちゃってすいません。いえいえ大丈夫ですよ。日本すごい番組は本当に多くなりましたね。以前どこかのトーク番組で動物学者の方が某池の水を抜く番組について話していたのが印象的だったので書いてみます。番組初期の頃は単に水を抜いてどんなものが出てくるだろう的な番組で、ついでに掃除とかしたりして、それは別に問題はないけど、だんだん役所や国と連携して外来生物駆除がメインになってきたのは気になると。 そもそも外来生物という定義が非常に曖昧で恣意的であることと、なぜか明治前後の価値観で内と外を分ける傾向にあって、それ以前に外国から流入したものについては特に触れていないなど不明な点が多い。そして駆除や掃除をして透明で綺麗な池は人間にとって良きものであるだけで、そこに生息しているあまたの動植物からすると絶望的に迷惑な行為でしかないと。言われてみればそうだなぁと。日本すごいとはちょっと違いますが、考えさせられるものがあって、今までのんきに見ていたのを少し反省しました。またその学者さんはよく学校に講演などに行くそうなのですが、話題のリクエストで殺してもいい動物とか虫の話をお願いしますと言われてびっくりしたそうです。よくよく確認すると外来生物の話をしてくれというわけなんですが、学校の先生レベルで殺してもいい動物イコール外来生物という認識は非常にまずいと危惧されていました。普段なんとなくそういうものだろうと思っていても、指摘されて気がつくこともあると、いろいろと考えさせられた話でした。長くてごめんなさい。それではといただきました。ありがとうございます。うん、はい。マスターはこの池の水抜く例の番組ってご覧になったことあります？
ああ、よく見てますよ。
ああ、そうですか。はい。
はい。
まあ確かに、マジンさんのおっしゃるように、ちょっと番組の趣旨がどんどん変わっていったかなっていう感じはあるんですよね。そのあたりはいかがですか？こう、ご覧になって。
いや、でもテレビ番組なんてそんなもんですよね。
まあまあ、
だって、ね、それこそね、鉄腕ダッシュだって、
はいはいはい。
ね、昔はそれこそ、ほら、電車と競争してたりとか、
そういう感じですよね。ね、
いろんなことやってるけど、今はどっちかっていうと農業番組みたいになってるじゃないですか。
うん、そうね。
だから、バラエティが、その、まあ、放送を重ねる中で、その視聴者のリアクションとか、
うん、
を踏まえてスタイルが変わっていくっていうのはもうしょうがないことだと、
確かにね、
思いますね。それが何かその志が最初からあって、それをもう絶対守っていこうっていう番組でない限りは、
そうね、
うん、別に変わっていくこと自体は責められないと思うんですよね。
はいはいはいはい、
うん、
確かにね。ただ見てて確かに市長さんがやってきたりとか、それこそ国のな、ね、なんか役人の人が来たりとかっていう感じに、まあ、なってきて、
はい、
その、まあ、外来生物駆除、まあね、うん、確かにそこら辺がメインになってきたところはあるのかなと思うんですけれども、
うん、まあ逆に言うとそれだけその外来生物の駆除問題であるとか、
うん、
その池だとかお堀だとかのその水質悪化みたいなものに困ってる自治体は多い。
そうですね。
し、そこになかなかその、まあ、町村の予算を割けない。
そうそうそう。お金がかけられない。
っていう状況があるのが事実。
はいはいはい。
だと思うんですよね。
そうですね。うん、昔はその、例えば、農業が非常に、まあ、身近な、ね。みんなにとってコロっていうのは、まあ、例えばため池であったりとか、まあ水回りっていうのは共通の財産、資産であってね。みんなで手入れをしたりするっていうのがまあ当たり前だったっていうのは、ついこの前の時代まで日本もそうだったわけですよね。うん。うん、で、そういう中で自然と周りの人が手入れをしてよく整えられたそういう水回りっていうのが、まあ身近にあった頃っていうのが確かにあって、ところがまあ、だんだんそういう手入れをする、日常的にみんなで手入れをするっていうことがだんだんこうなくなって放置されたりすると、そういう手を入れていた池っていうのはやっぱりこう、濁ってきたりとか、まあ外来生物が住み着いちゃったりとかってやっぱ荒れて、うんうん、荒れてきてしまうんですよね。うん。で、まあなかなかね、そこに改めてじゃあ役所が入って行政が何とかしてくれってなっても、まあマンパワーが足りなかったり技術がなかったり知識がなかったりということで、まあいろんなところでこう問題になってるというのは、まあ背景としてはあるんでしょうけれども、
うん、
うん、でも確かにマジンさんのおっしゃるように、じゃあその外来生物の定義っていうのも確かに言われてみれば、まあはっきりとしたものはもしかしたらあるのかもしれませんけど、まあ例えばね、迷惑をかける生き物がすべて外来生物みたいな、そのなんていうの、うん、外来生物でもなんか悪さしないやつとかもいるのかもしれないとか、なんかいろいろ考えると、確かにあんまりこうあれですよね、こう外来生物イコール駆除して OK っていうのもまたなんか違うのかなっていう感じもしないでもないんですけれどもね。 まあ、いい外来生物っていうとちょっと語弊があるんですけど、例えば、まあ、私もあんまり詳しくないですけど、まあ、一応昔生物をかじった人間として、すでに外来生物がその、うん、なんていうのかな、食物連鎖とかそういう生態系に組み込まれている国固有の動植物っていうのもいるんですよ、もはや。
やっぱり、うん、いや、いますよ。
う
ん、
ね、うん。で、動植物っていうのもやっぱりたくましいもんで、そういう外来生物が入ってきたときに、そんな彼らの存在をうまいこと取り込んで、たくましく生きながらえている動植物っていうのもいっぱいいるんですよね。そうなってくると、うん、かえって急に何かそこにガサッと手を入れて、根こそぎ外来生物を奪ってしまうことが、必ずしもそういう国固有の動植物にとって、プラスに働かないこともやっぱりあるようなんですよ。
うん。
だから、まあ、キリがない話かもしれないんですけど、外来生物イコール殺していい動物や虫みたいなのってのはやっぱりまた、確かにね、マジンさんのおっしゃることも、なるほどなと僕なんか思っちゃいましたけれどもね。
うん。
だから、まあ難しいんですよね。結局すべてのものがもう、例外なく関わり合う世界ですから、やっぱり生態系みたいなものっていうのはね。
うん。
だからね、なんかね、突き詰めて考えていくとキリがないんですけど、まあ一方で確実にやっぱり、迷惑をかけている外来生物っていうのもいるわけで、まあ、その生物たちそのものにね、罪があるわけではもちろんないんだけれどもね。うん、まあ、うん、やっぱり、一度そうやって入って根付いてしまうと本当に、ね、こう、以前の姿に戻すってことは基本的にはできない、やっぱり世界の話だよなって思いますよね。まあ、それだけ、ね、まあ、いろいろ権益とか、ね、貿易っていうのはありますけれど、本当にちょっと、こういう生物が関わる問題というのは、文字通り胸が深いところがあるのかなと思いましたね。
うん。まあ、僕は専門なので、
そうですね、まさに、マスターの分野
です。ここで話すとちょっと非常に長くなるので、多くは語りませんけども、はい、うん。まあ、マジンさんがおっしゃりたいこともわかるし、うんうんただ、まあ、一つだけ言っとくと、はい、まあ、例えば、環境省とかが、その、うんうん外来生物の駆除、みたいなことをやってますけど、う
んはい、
そもそも、お役所も、外来生物の根絶っていうのは、
うんうん、
もう無理だって分かってるんですよ。
ああ、確かにね。
うん、もう分かってるんです。
うん
分かってるんだけど、これ以上広げるわけにいかないので、うんうん、これ以上広げないためには、その、要因を作ったのは我々人間なので、
はい、
我々の責任において、これ以上、その、広がって生態系を変えてしまうことっていうのは、まあ、その、我々の労力を使って、まあ、食い止めていくしかないよねっていう部分があって、
はい、
やってるっていう、ところがあるのでね、
うん。
で、あとはその外来生物っていう、くくりっていうのも大きく見るか小さく見るかで変わってくるので。
はい。
うん。だからその辺は非常に、難しいです。
まあ、うん。ジッパ人からげに論じることができるような話ではないですよね。
うん。だから、うん、狭い範囲の話をすると、よくあっちこっちの川で川をきれいにするっていう運動と、よくついになって、うん
はい、
何々川にホタルを呼び戻そうみたいな。
ああ、よく見ますよね。
活動ってあるんですけど。
ありますよ。昔この辺りにはホタルがいてさ、
ホタルがいっぱいいて、
村の頃は喋
ってみたいな。それをまた呼び戻そうなんてやるんですけど、はいはいうん、じゃあ、例えば川をきれいにしたとして、じゃあそこのホタルっていうのはどこから持ってくるの？
そうですよね。結局、うんまあ、そこにはもういなくなってしまってるわけだから。
そうです。
よそから持ってくるしかないわけだ。
国内のホタルであっても、うん、その地域のその場所にしてみたら外来種になっちゃってる場合もあるんですよ。
そうだよね。
その辺が外来種の問題ってすごく難しくって。
確かにな。
うん。だから、いろんな考え方あるんです。日本にいない動物も が海外から来た、あ、ね、ミシシッピ赤ミミガメみたいなのっていうのは確かに外、はいはいはい、日本にとっては外来種ですけど、
そうだね、
向こうに行ってみれば普通にいる種だとかっていうのもあるし、うんうんうん、あの、日本の植物のクズってありますけど、クズ切りとかのね、
はいはいはい、
あれってものすごい繁殖力が強くって、
あ、そうですか。
それが海外でとんでもない外来種として猛威を振るってるっていうのも、あの、日本人は知らなきゃいけない部分なんですけど、あまり知られてない、
ね。いや、僕は全然知りませんでした。
はい。うん、で、海外ではそのクズを駆除するために大変な苦労してるとかっていうこともあるんですよ。
そんなに繁毛力が高いんですか？
はい。そういうのもあるんです。だから、その、外来の問題ってすごく難しいので、長くなるので。
うん、そうですね。
まあ、この辺にしときましょうかね。
また、はい、愚者級で語る機会があるかどうかはわかりませんが、まあ、ちょっとまた、はい、興味が、またね、何かそういうトピックがあったらね、語る機会もあるかもしれない。
この話をするときは、あの、ちゃんとした会場でやってお金取らないとダメですね。僕は仕事なんで。
そうですね。マスタープロだからね、はい、そっち方面のね。はい。はい、魔人さんありがとうございました。はい、すいません、なんか魔人さんの、書きたい内容にちゃんと添えたコメントができたかわかりませんが、また懲りずに送っていただければと思います。
はい。
ありがとうございました。はい。お次はヨシュアさんですね。ありがとうございます。F1 回に関しては初めての投稿となります。普段ゲーム系の話題にしか食いつかなかった私が一体何の用なんだと言いますと、別にランナバウト3で各地に設置されているジャンプ台に F1 マシンで最高速度で突っ込む際、飛び出す直前に脱輪させることで Z 軸の回転力を生み出し、マグナムトルネードを再現したと、といった話をしに来たのではございません。1月11日より、マスター殿の一人語り形式で始まりました F1 2019年シーズンレビュー1から5。ヨアの長さだし、きっとおっしゃってること何一つわかんないだろうけど、ものは試し聞いてみようかしらと、1から5通して聞いてみたところ、なぜかどんどん引き込まれていき、気がつくと F1 の基本ルールや用語を大急ぎで飲み込みながら、1から5を10ループほど聞いてしまっておりました。
おかしいおかしい。
えらいこっちゃ。そこまで聞いたのなら F1 ルールは頭に全部入ったのかと言いますと、情けないことに全然入っていきません。ワンレースで完結するのであればもっと単純なんでしょうが、順位とかタイヤ選択とかパワーユニットとやらといった要素が何かと全レースがどうだったとか年間通してどうだろうといった話にもつれ込むので、年老いた自分の脳がこの辺で悲鳴を上げます。とりあえずタイヤの選択や交換が大切だということが繰り返し強調されている感がありましたので、まずそこから覚えることにしました。タイヤのコンパウンドについて、最大ヒットポイントが高い壁系キャラはアジリティが低いみたいな RPG 法則をベースに覚えてしまったため、ハードなタイヤのイメージがテラーナイドになりつつあります。多分こんな覚え方したら怒られるんでしょう。あれですか、じゃあソフトは忍者とかになるんですかね。一方でレーサーの名前と顔と所属を覚えたり一致させることが大変苦手分野となっており苦労しております。ハミルトンはすぐわかるんですけどね、イケメンですし。ベッテル、アロンソ、フェルスタッペン、ルクレル、ガスリー、首跡あたりは名前はすぐ出てきますが、所属と顔の一致となると。こんな駆け出し未満でマシンもないのに F1 への興味という剥き出しのパワーユニットだけみたいな、状態の自分ではありますが、地下175階が F1 階ということですので、さらに勉強させていただければと思いますが、ひょっとして問題ありますでしょうか。と言いますのも、F1 好きを普段から自称していた職場の上司に F1 に興味が湧いたことを伝えたら、めちゃくちゃ怒られました。にわかに増えてほしくないというファンが一定数いるのはどの界隈でも同じということでしょうか。もしご迷惑でないと確認が取れましたら、過去の F1 階も遡ってみたいと思います。大変長くなってしまい申し訳ありませんでした。例のあれが流行っていることもありますので、普段以上にお体については十分ご自愛くださいませ。余談ですが、自分が最初にモータースポーツへ興味を持ったきっかけは、かつての悪友が本気で峠を日夜攻め続けてとっ捕まったという風の噂を聞いてからでした。いや、攻めませんよ、ということでいただいております。ありがとうございます。いやーね、また罪深いマスターが、こんな沼に引き込むようなことになってしまいまして。
でもあれですよ、うん、僕は、そもそも、愚者級で F1 の話をするようになったのは、
はい、
面白いよっていう、ちょっと変な楽しみ方だけど面白いよっていうことを言いたくて始めてるようなところがあるので、
はいはいはい。
少なくても、その、まあ、言い方悪いですけど、にわかファンが、例えば僕に話しかけてきたとして、
うん、はい。
うるせえ黙れみたいなことは一切言いませんけどね。
うん。
うん。いや、よくいらっしゃいってニヤッと笑って、あとはどんどん引き込むだけなので。はい。
いやね。まあね、うん、なかなか、ね、こう、勉強が大変とおっしゃってますけど、まあ、うん、ブログの記事にも貼り付けてますけど、ダイジェストを見ていただくだけでも随分変わるのかなという気は、まあ、もしね、もうご覧になってたら申し訳ないんですけど、うん、いつもブログの記事にも、まあ、前回のね、175回も貼ってますけど、レースごとのダイジェスト映像なんかを見ていただくと、まあ、わかりやすいかなと僕なんか思いますけどね。うん。百聞は一見にしかずですよ。
まあ、吉田さんのその、うちの愚者級の長州のスタイルがわからないので、あれなんですけど、もし今までね、まあその、自分の興味の範囲外だっていうことで聞いておられないのであれば、
はい。
とても古いやつですけど、地下5階？
ああ、出ました。長江一石。一番最初だ。はい。
長江一石。今となっては全然短いんですけど。
う
ん、
そうですね。
はい。これをまず聞いていただくといいかなと思いますね。
そうですね。
で、あとは、まあ、僕のね、ブロマガの方に、カテゴリー別で、はい、F1 トークもカテゴリー別で分けてあるので、
まとめてますからね。うん、
はい。で、これで、順番に聞いていただいて、かつ、古い、もう2016年の話とか今更振り返っても大変だと思いますから、
はい。
とりあえず、何？飲み屋でお姉ちゃんにもモテるかもしれないうんたらって毎回やってるやつありますよね。そこをちょっと聞いていただくと、なんとなく面白さみたいなのは分かってもらえる。
広いじゃないですか。だからそういうね。
うん、
ですので、まあ、ぜひ、ブログの方からカテゴリー別に分けたページに飛んでいただいて、ね、地下5階を聞いていただいて、あとはちょっとこう、興味を、面白そうだなっていうものを、拾い聞きしてみる場合かなという感じですかね。はい。
全然ね、全部聞いていただくでもいいですし、まあ、前回のとか今回のも聞いていただくのは全然それはもうこちらとしてはウェルカムなので、う
ん、ありがたい話ね、
それは、
ね、
全然問題ないですけどね、
はいはい、はい、そうですね、はい、ということで、吉谷さんありがとうございました。ぜひね、はい、
うん、
なんかマスさん要は10ループ聞いたってことで大丈夫ですかね。なんかもう、はい、本人はいやらしい笑いしてますけれども、まあ、はい、ぜひね、この175回と今回もぜひ楽しんでいただければ嬉しいなと思っております。はい、続きましては、ナオッキーさんですね。はい、はい、ということでありがとうございます。初ですね。はい、地下171回を拝聴、ね、いつも楽しませていただいております、うん、あ、マジカルチェイスの回じゃないですか、
はいはい、
普段はサイエントリスタラでしたが、レトロコンシューマーゲーム大好きな血が騒いで思わずメールを送らせていただきました。ナオッキーと申します。ダイエットのジョギング中の BGM として拝聴しているので、なかなか最新回に追いつけず、派手な周回遅れで申し訳ありません。いえいえ、ありがたいですね。初メールですが、これよりしばらくの長文乱文失礼いたします。適当につまんでくださって結構です。全部読みますよ。マジカルジェイスいいですよね。シューティングゲームは下手の横好きなのですが、ゲームバランスがちょうど良くて、どの難易度で遊んでも下手なりに楽しめる素晴らしいゲームです。ゲームは大好きでいろいろプレイしますが、一つのものに対していろいろと思いを巡らせるのが苦手なので、当時の背景などは全く考えず、某獣フレンズのように楽しいとプレイしているだけでしたが、今回の放送で萩和さんのお話を伺って、当時から感じていたこのゲームの楽しさについて正しく言語化していただけてとても腑に落ちた気分です。どこか絵本的なデザインの世界観のおかげで、今遊んでも現行機のシューティングに引けを取らないのではないかと思います。機会があればたくさんの人に触れてもらいたいゲームですが、現物は難しくてもアーカイブ化は何とかしてほしい話、同感です。
うん、
ちなみに私がこのゲームに対して個人的にとても素晴らしいと感じている点が2点あります。まずはキーレスポンスがとても良好で、操作していてストレスを感じることがまずないことです。キャラを動かすことが重要なシューティングでは当然のことなのかもしれませんが、意外とここができていないゲームって多いんですよね。こういうところで個人的な評価が大きく乱高下してます。そしてもう一つが敵を攻撃倒していく際の効果音がとても小気味良いと 小気味良い点です。特に敵を倒した時の効果音、ちょっとした破裂音だったり爆発音だったりと、ここが気持ちいいと不思議なことに手応えをしっかりと感じるんですよね。BGM もとてもお気に入りです。序盤はメロディーラインなんかも少し可愛らしかったりするのですが、後半で魔界に突入するあたりから雰囲気が少しずつおもそかに、だんだんとシリアスムードに変わっていきますが、なんだか明るい雰囲気のアニメが最終回間近でシリアス界に突入するような感じですね。PC エンジンの貧弱な FM 音源のような何かは、機械音の無味乾燥な感じが少々強く物足りないと感じていますが、マジカルチェイスに至ってはかなり高いレベルで音源の性能を引き出しているのではないでしょうか。BGM といえば、お手紙コーナーで取り上げられた、おすすめのゲームミュージックにつきまして、こちらの方でも血が騒いでしまったので、いくつか勝手に語らせていただきたいと思います。マイナーなゲームタイトルをご所望されていたので、私は大好きなレトロゲームから、それもほとんどの人はあげないであろう PC ゲームからあげさせていただきます。まずはアリス、むせるわ。アリスソフトの、アンビバレンツから男型と戦闘。ああ、懐かしいですね。不死の呪いにかかった主人公が愛する人の仇と数百年以上にわたって戦いを続ける、その最終版が本編となるアドベンチャーゲームです。敵がドゥエンディと呼ばれるいわゆる魔族のような連中なのですが、エロゲなので男性型と女性型で扱いが、違います。男性型は人間の形すらしていません。当然の格差ですね。この男性型ドゥエンディとの戦闘 BGM が非常にかっこいいのです。わかる人にはシェイド節が全開といえば伝わるのではないかと。まだシェイドさんは、関わってないですけどね、この頃のアリスソフトはね。まあ、テイストとしてはわかります。はい。余談ですが、アリスソフトのゲームは戦闘 BGM がどれも非常にいいです。個人的にはオンリーユーの戦定、通常戦闘もなかなか。ゲームの方は半券が危ないですけど、これちょっとね、ワーク付きのエロゲだったんですよね。2曲目はエルフのドラゴンナイト2のエンディング。あー、エルフ。同世代の方たちにはもはや説明不要のタイトルです。5はまだですかね。かっこ DMM から目をそらしつつって書いてますね。そんなものはなかった。どうしよう、このゲームはエンディングで4種類の曲が流れるのですが、一番好きなのは3曲目。宿敵である魔女との戦いを終え、街を去ろうとする主人公のタケルを仲間とヒロインが見送るシーンです。新たな旅への予感と同時にとてもヒロイックでかっこいい曲です。PC エンジン版だと曲が変わっててすごくがっかりした記憶があります。3曲目は、スタジオトゥインクルのマイム、スタジオトゥインクル。マイムから Be in Asleep。このメーカー元バーディーソフトの方々が旗揚げというと、各界にはすぐ通じるでしょうか。わかりますよ。曲はメニュー画面で流れます。物語が世界が滅びる直前、すべての人類が眠りについた夢の世界を主人公の騎士が旅するというものなので、夢の世界を意識したような幻想的な曲が多い中でも、この曲は特に際立っていると思います。ワンループは短いのですが、作業用 BGM としてはずっと聴いてられます。ちなみにジャンルはダンジョン RPG なのですが、戦闘中はアイテムが、使えないわ。魔法のターゲティングは雑だわ。普通に、進めていれば集まる素材で無限に使えるエリクサーが作れるわ。挙句の果てにはクリア後の隠しダンジョンではバグでマップの枠外に飛び出して悪空間に迷い込むわと、とにかく未完成なのですけど、このゲーム大好きなんです。メイロン、林やパー、漁師の、ビレグラフィックもさることながら、ストーリーがとてもよくて、あ、R18 ですけど、そっち方面の実用性は皆無です。そうね。マジでクリアするだけならそういう場面は一回もありません。そして何よりこのゲーム、いわゆる捨て曲が一曲もないんですよ。今回ご紹介させていただいた中ではド本命だったりします。エロゲに漂ってしまったので一般ゲームの両曲もあげたいところですが、このあたりでいい加減に視聴させていただきます。ちなみに私はいわゆるバトル BGM が特に大好きで、その中では英雄伝説ゼロの奇跡の戦闘 BGM、ゲットオーバーザバリアが宇宙一かっこいい通常戦闘 BGM だと思っています。マイナーではないので外しましたけど。さて、改めて非常に長文のメールによるお見逃し大変失礼いたしました。語りたすぎて調子に乗ってしまいました。これからも何か、なんとか周回遅れを追い上げつつ、毎回楽しみに拝聴させていただき、血が騒いだ時にはお便りを送らせていただきたいと思います。それでは今後も応援してますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、非常に熱のこもった、うん、お手紙をいただきましたけれども、まあ、はい、まず前半をね、マジカルチェイスの感想ということで、はい。また悪い笑いが出ましたけれどもね。まあでもね、どうですか？非常にこう、あれですよね、こう、
うん、
聞いてても、なんとか非常に納得感のあるというか。
そうですね、はい。全く、同意というか、はい。
うんうんうんうん、
そうですね。音楽もいいですし、まあ、レスポンスも非常にいいですし。
はい。
う
ん、まあ、ね、いや、クエストって会社僕はそんなに詳しくないんですけど、
うん、
マジカルチェイスより前に、
うん、
マジカルチェイスより前にシューティングゲームって手掛けていたんでしたっけ？
どうでしたっけね、うん、あの時どんな話しましたっけ、うん、もう覚えてないですけど。はい。
いや、そんなにまあ少なくともね、シューティングゲームのノウハウがこう、うん積み重なっているようなメーカーでは少なくともないわけですよ。だから、うん、よくできたな、こんな完成度の高いシューティングがっていうちょっと思いはあるんですよね。
うん。
やっぱシューティングゲームってやっぱ独特のノウハウがあるじゃないですか、こう。
ありますね。
作っていく中で、
うん。あるある。
うん。だから、ね、シューティングゲームばっか作るメーカーもあれば、まあ、シューティングゲームに定評のあるメーカーみたいなところもあるじゃないですか。
うん。
そういう中にあって、まあ、クエストって必ずしもシューティングゲームが、ばっかりこう作ってるゲームメーカーでもなかったのに、マジカルチェイスは本当に操作感もいいということで、うん、ね、なんかそういうノウハウのあるやっぱスタッフさんとかがいらっしゃったんですかね。
うん。
結構難しいと思うんですよね。そういう初めて手掛けるとするならばね。うん。何作も作ってても非常になんか、ね、サクサク動かないシューティングもいっぱいある中でね、
うん、
すごいことだと思うんですけれどもね。うん。後半は BGM の話ということでいただいておりますけれどもね。
まあ、そちらはもう、かっかりお任せ。
いや。まあ、そうですね。アンビバレンスの頃はね、まだ、シェイドさんが、前面というか多分いなくて、まあ、あれですね。ドラゴンアタックさんっていうすごい名前なんですけど、はい。その方の名義だったような気がするんだよな。この頃のアリソフト、結構古い作品なんですけど、うん。
うん。
で、本当に、もう、あれですね、シリアス、これは、なんていうのかな、エロゲーではあるんですけど、うん、抜き要素、まあ、ない。まあ、3曲目もそうなん、のゲームもそうなんですけど、
うん、
もうそういうやつですよ、言ってみれば。うん。で、なんていうのかな、この頃のアリスソフトが得意なジャンルなんですよ。で、
うん、
エロがもう目的ではないんですね。で、非常に凝った設定になっていて、その設定でアドベンチャー作るんだったら、うん、まあ、18禁にしないと無理だよねっていう、後付けでこう、逆にそういう成人要素を入れるような作品。
なるほど。
だから非常に練られたし、いいシナリオなんですよ。うん。
うん。
だから、エロが目的ではなく手段になっている。R18 であることが手段になっている。まあ、ちょっと今見るとイラスト古臭いイメージあるんですけれども、うん、非常によく練られたシナリオで、まあ、BGM も非常にかっこよくて確かにね。
うん、うん、うん。
いいゲームです、これは。まだ、僕が業界に入る前のゲームですけどね、これはね。うん、うん、まあ、遊びましたね。遊んだこれは、本当に。うん。よくわかります。非常にスケールの大きな話でね。うん。印象に残ってます。ドラゴンナイトはね、マスターもよくご存知だと思います、うんうん。はい。
知ってますよ。
ね。
はい。
もう、エルフはね、会社がなくなっちゃいましたけれどもね。
うん。うん、
まあ、なんていうんですかね。こう、ドラゴンナイト、まあ、2は、まあ、本当に完成度が高いゲームで、うん。トータルのバランスがいいんですよね。BGM も非常にいいし、うん。まあ、CG のクオリティはもうすごかった、この頃のエルフはね。うん。ちょっとした前世紀かもしれませんけれどもね。やっぱゲームとしての完成度がやっぱり高くて、やっぱ BGM も。うん。なんだっけな、カセットテープとかで、通販してた、CD じゃ、CD だったかな、いや、フロッピーだったかな、いや、何らかの媒体で、どうしても欲しいって言われて、なんか売ってた記憶があるんですよね。このドラゴンナイト2のサウンドはね。うん。フロッピーディスクだったような気もします。はい。 そんなのが別で売られるぐらいのやっぱり作品ですのでね。うん。あ、そうだ、一つ忘れてた。オンリーユーって、まあ、間にちょっと挟まってましたけど、これね、はい、まあ、なんて言うんですかね。会員、ファンクラブ、まあ、あるんですけど、アリスって。そこのユーザークラブの専用作品で、一般販売されなかった作品なんですよね。うん。で、理由はね、あまり明らかになってないんですけど、ちょっとメインヒロインの方がですね、ちょっとときめきなんとかっていうゲームのキャラクターに酷似しているという噂が立ちましてですね。おそらくで、あの頃のコナミって非常にうるさかったんですよ、その辺が。
うんうん、
うるさくて、まあ我々のような人間は、おそらくその辺じゃないのっていう噂は、まあ詳細はわかりませんけど、そんな、ちょっと余談ですけどね。それから、スタジオトゥインクルのマイムということで、あれですよ、マスター、スタジオトゥインクルって言っても、ヤマト2202作ってた、あそこじゃないですよ、これは。おしりたんて
とか。それぐらいはわかりますけどね。
おしりたんて作ってるアニメの会社じゃなくて、もうこれも今ないんじゃないかな、メーカーとしては。どうなんだろうな。うん。ということで、まあ、あれですね、なんとなくこう、趣味がわかりますけどね、ナオキーさんのね。うん、これも本当に設定が、うん凝ってて、それこそアンビバレンツとは全然カラーは違うんだけれども、やっぱり、あれですね、その、非常に練られたシナリオで、まあ、うん、この設定でシナリオ作るんだったら R18 にしないと成立しないっていう、まあ、うん、仕組みは一緒、アンビバレンツ、そういう意味で言うとね。
はいはいはい。
うん、で、ダンジョン RPG で、もともとファンが多い、やっぱり、イラストレーターの方が手掛けてるというところもあって、これももう本当にトータルバランスがいいエロゲーですよね。うん。うん、そういう印象がありますね。はい。いや。ですので、まぁ、ちょっとなんて言うんですかね。ゲーム自体の、ゲームとしてのちょっとこう、システムには若干穴はあるんですけど、ご指摘のように。まぁ、我々、こう、やっぱシナリオ書く人間にしてみると、やっぱりこう、お手本の一つに数えられるような作品ですよ。マイムっていう作品はね。うん。だから、なんかこう、ナオキーさんの、こう、傾向が見て取れますね。はい。うん。なんか、こういう、なんていうんですかね。なんて言っていいのかな、こう。シナリオの一つ、リアリズムとか、ダイナミズムの中で、どうしても成人要素を入れないといけないから、エロゲという媒体でしか出せないゲームっていうのが、やっぱり一定数あって、そういうゲームを追いかけていくファンってやっぱいるんですよね。それが証拠に今でもこういうジャンルのやっぱりエロゲって数は随分減りましたけどもしぶとく生き残ってるっていうところがあって、うん。だからなんか非常にあれですね、ナオキーさんのこの辺のエロゲ団にももしかしたら、盛り上がるかもしれないなという期待もしつつですね。すいません。ちょっと長くなってしまったんで、こんなところにさせていただきますけれどもね。はい。ありがとうございました。またね、はい。今回初めていただいたということですけれども、また、ね、機会があればですね、ビビッと来る回があればね、また送っていただければね、ありがたいなと思っておりますけれどもね。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい。ということで、続いては、南龍さんですね。はい。久しぶりかな?はい。ありがとうございます。ございます。どうも、韓流韓人南流です。ここしばらくサイレントリスナーと化していましたが、174回のプラスさんのお便りで聞き流せない単語が出てきたため、思わずお便りします。ジャーマン探偵団マリン組出たよこれ。怪盗ジゴマはこれで死にましたね。でも僕は前作の怪人摩天楼と対決する思いっきり探偵団ハード組の方が好きだったな。あー二作で終わってしまいましたが、怪盗と少年探偵団の知恵クラブに子供心に憧れました。自分も探偵団の一員になりたいと。小学校でもそう思った子供が多かったようで、クラスで探偵団作ってましたよ。おなじみの探偵手帳も自作したりして、近所のお寺の干上がった排水溝の横穴が隠れ家でした。いやー、いい経験してますね。謎のネーミングの探偵アイテムも良かったな。金ミッケル。 これは、金属探知機、周音サー、これは周音機、などなど。おもちゃで売ってたので、親に値段にまくって、うちの探偵団には金ミッケルが2台ありましたね。笑い。今思えば周音サーの方が実用的だったような。最近 TRPG 部の活動も力が入っておられるので、TRPG ファンとしては嬉しい限りです。リスナーさんに TRPG ファンってどれぐらいおられるんですかね？かっこそもそも愚者級リスナーの総数ってどのくらいなんだろうか。トンネルズ&トロールズやアドバンスのファイティングファンタジーもよろしくお願いします。笑いということでいただきました。ありがとうございます。はい。ということで、プラスさんのね、置き手紙で触れておりましたけれどもね。はい。あの、懐かしいですね。思いっきり探偵団ハード組。
ハード組ね。
うん。
あったね。
ありましたね。はい。
うん、
これはね、あの、なんて言うんですか。非常に設定がいいのよね。なんて言うんですかね。こう、怪人摩天楼っていうのが、まあ、敵役みたいな形で出てくるんですけど、まあ、憎めないやつというか、
うん、
悪いやつじゃないんですよね、結論から言うとね。こう。で、ちょっと、こう、探偵団の子供たちと、こう、心の交流みたいなものがあったりしてっていうところがあって、うんうん、で、まあ、怪人摩天楼なんだけど、結構正体がバレバレだったりして、その、摩天楼の表の顔と裏の顔があるみたいな感じで、それをもう、こう、視聴者は知ってる状態で見るような仕組みになってたんですけれどもね。うん。
うん、
なんですかね。だから、ジュブナイル小説のやっぱテイストがすごい強かったかなっていう感じですね、この辺は。
ああ、なるほどね。
うん。だから、子供の頃に、こう、ワクワクする、やっぱり作品になってたし、なんていうのかな、こう、実写なので、地に足のついた作品になるんですよね。SF なんだけれども、派手なロボットが出てくるっていうこともあんまりないし、なんかこうね、ロボが巨大化してとか、そういう感じではないんですよね。結構だから、隣の隣の街ぐらいにこんな、街あるかも、みたいな、非常に等身大の現代が舞台になる作品だったので、そういう意味でも非常にこう、親近感の湧く舞台設定だったなという気がするんですよ。
うん。
うん。だから、すごいこう、憧れる気持ちはなんかわかりますね。これはね。うん。で、そっから結局、イパネマとかパイパイの路線になったんで、うんうんうん、だんだんファンタジー要素が強くなってきてしまうんですよ。うん。
ああ。
うん。だから路線変更は確かに路線変更なんですよね。うん。で、やっぱり少なからずいましたよ。なんだよ、今度のやつ。女の子が見るやつみたいだね、みたいな感じで、離れてった、やっぱり、視聴者も多かった。やっぱ男の子中心にね。うん、僕はでも、その頃にはもう性癖がこじれまくってたので、おー、なんか、すげーの始まった、みたいな感じで、こそこそ毎週チェックしてたっていうね。そういう感じですよ。ね。いやー、島崎和歌子も綺麗だったのよ、本当に。もうさ。今でこそあんな感じになっちゃいましたけど。ね。うん。だから、なんでしょうね。この路線のその、なんかこう、特撮みたいなものって多分今あんまりないのかな。手作り感がすごいあったんですよね。で、うん、強いて言うなら、あのね、地元のローカルヒーローの番組とかって、やっぱこの頃のテイストちょっと近いかなって感じするんですよね。
あ、
僕なんかだと、やっぱりあの、岩手なんで、鉄人ガンライザーっていうのがあるんですよ。
うん、
そうすると、まあまあ、ローカルヒーローですから、割と本当に地元の公園とかで怪人と戦ってたりするわけですよ。で、予算もそんなにないから、手作り感もあるし、決して有名な俳優さんが出てくるわけでもないし、ああ、一人ちょっとラーメンズの片割れは出てきますけど、まあ、だから、なんかそういう親近感という意味で言うと、各地でやってるローカルヒーローの番組なんかが、もしかしたらこの頃のテイストを引き継いでいる作品群になるのかなという気はしますね。うん。あとはまあね、ちょっと TRPG 部もまあまたね、年が明けましたんで、ちょっとね、なかなかね、スケジュールが合わなくてですね、今ね、頑張ってね、実は調整もしてたりするんですけど、また今年もお届けできるかと思いますので、こちらも、ご期待いただければと思います。南竜さん、ありがとうございました。続きましては、ダッチャーさんですね。はい。どうも、ダッチャーです。 バナナはおやつに入りますかのノリでということで。カッカ先生、秋葉原電脳組は魔法少女に入りますかって。いいや。肉体的成長要素はあるけど入らない？わかりました。今になってググって変身後の姿を見るに、うちの母親はなんてアニメを当時小学生、低中学年だった自分に見せてんだ。内容全く覚えてないけど。大の大冒険のアバン先生が好きすぎて、ゲームの主人公の名前を絶対にアバンにしたり、義務教育だと言って、息子にファーストガンダムを視聴させる、去年還暦を迎えた永遠の25歳だとのたまううちの母親の話は、この辺で置いてきましょうね、笑いで。ああ、素晴らしいお母様ですね。年明けからの怒涛の要は F1 回で、2019年の F1 回はこれで終わりかと思ってたら、まさかの本編でレース内外のごたごた話までするという出血大サービス。100% 愚者級 F1 勢だった自分も、2019年からはレース結果だけでも自ら多少は確認。精神的余裕のある時はレースのハイライトも YouTube で視聴。ツイッターでのマスターのツイートやリツイート、モータースポーツ JP のアカウントや F1 トピックもフォローして少しは情報が入るようにしています。リカルドに翼はいらないからの翼の折れたエンジン、リカルド事件はツイッターのタイムラインで流れてきたのを見かけて爆笑しました。なんというフラグ回収力よ。オーストリア、GP でのフェルスタッピン優勝では某アイルトン中さんが見たかま、これ隠れてないな。見たか、マルクラーレンボケーと、ご自身の番組で報告してましたが、自分からすると、マクラーレン、あ、ウィーキャンファイトと言いながら空飛んだチームがありましたっけね、2チャー程度です。それよりもこの時を含めて、時折垣間見えるルクレルのダークサイドの方が心配でなりません。今回も出てましたね。ネットフリックスのドキュメント番組では、コ・ジュール・ビアンキの分まで頑張るって感じの使命を背負った期待の新人キャラやったやないか。ガスリーのトロロッソ降格事件からの、ブラジル GP のガスリー2位で、見たかレッドブルボケー的な快進撃を素直に喜ぶフェルスタッペンの精神的成長とか、グロージャンとマグヌスセンの同士打ちが止まらないとか、今年もネタになんかできないよウィリアムズから、他にもいろいろ事件があって、全部言いたすぎるのをセーブしつつ、取捨選択してまとめるのも大変でしょうが、後編か後中編も楽しみにさせていただきます。では今回も長文乱文失礼しました。ということでいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
一部後編のネタバレが入っていたような気もするんですが、まあまあ、
まあいいんじゃないですかね。
まあいいでしょうかね。はい。はい、ということで、でもね、ダッチャーさん、ご自身で、ね、こう、情報をチェックするようになったということでね。はい。うんうん、素晴らしいですね。はい。だいぶマスターの洗脳じゃないですね。ね、こう、影響が、いい感じで入ってるかなと。
共同と言っていただきたいですね。はい。教え導くと。
よく言うよ、はい、本当にもう。とんでもない方向に導かれますからね。気をつけていただかないと。はい。まあでもね、本当に、何ですか。いろいろね、今日も、私もレジュメを見ながら本編お話を聞いてたんですけれども、結構取捨選択してますもんね。うん、抜粋してますもんね。これでもね、うんうん。いやー、ほんと完全版なんかやったら、ほんと、10時間、12時間。怖いですけれどもね。はい。うん、まあね、本当に、何ですか。もう今回は中編ということですので、またね、後半もう一発ありますので、そちらもご期待いただければなと思っております。はい。ね、ちょっとアイルトン中さんがなんか、ツイッターを拝見してますと、ね、なんか深夜バスかなんかで東京に向かったという情報がありますけど
ね。ちょうど今向かってるんじゃないですかね。
ちょうどね、はい、何の話でしょうね。私も詳しくはわかりませんが。ダッチャーさんどうもありがとうございました。またね、F1 回楽しみにしていただければと思います。本日最後の、Gmail のご紹介となります。初めてですね、これは上海アンコさんでよろしいんでしょうか。あんまり、うん、読み方間違ってたらごめんなさい。初めてお手紙を書きます。上海アンコと申します。おととい、8年駐在していた上海から戻ってきました。お、
すごい。
その前は7年中国に駐在していたので、15年以上海外にいたため、てっきり、めっきりかな、これはもしかして。日本の会社に馴染めなくなりました、うん、ということで。若干日本語のあたりにこのブランクのあれを感じさせますけど、失礼いたしました。通勤と人間関係に疲れながら毎日出勤しております。あまり日本から長い期間離れるべきではないですね。愚者級は上海にいた頃、MSX の記事でもないかと思い検索してドラスレ4の BGM にたどり着いて以降ずっと聞かせていただいております。今大阪に住んでおりますが、日本に帰ってよく利用するようになったのは図書館、 今まで図書館なんて気にもかけなかったけど、日本の図書館は面白い。私の子供時代とは違って漫画もたくさんあります。おかげで毎週2冊の小説と10冊以上の漫画を読むようになりました。そんな中、なぜか昭和時代にタイムトラベルする本が気に入ったみたいで、五十嵐隆久先生の1981年のスワンソングという小説を食事中にも読んでおります。ちなみに上海では本を読む人は少なく、みんな携帯をいじるか、たまに電子図書で本を読んでる人がいる程度です。でも、厳しい競争社会なので、英字新聞や英語のアプリなどで勉強している人は結構います。見習わなくちゃ。これからも楽しみに聞かせてもらいます。また MSX 特集してください。ではダブニーで失礼します。ザイチェンといただきました。ありがとうございます。はい。はい、なんと上海でお聞きいただいてたということでね。
うん、
はい。また MSX を辿って来られるというところがなかなか渋いなという感じもしますけれどもね。はい。ありがとうございます。うん。いやーでも日本の図書館が面白いということで、はい。あれですかね。やっぱり上海あたりとはまた図書館事情なんかも異なってくるんでしょうかね。その辺もちょっと、
まあ、違うでしょうね。きっとね。
逆にちょっと興味深いですよね。うん。1981年のスワンソングって、タイムスリップ、タイムもトラベルもので、何ですかね。確かこう戻ってその昔なんてその流行歌、を先取りして、その時代に発表して、ちょっとこう、なんか、のし上がっていくというか、メジャーになっていくみたいな。そんな本だったような記憶がありますね。ちょっと、随分昔の記憶なんで、はい。ちょっと曖昧ですけども。まあ、そんなタイムトラベルものでしたよね。確かね。うん。いやー、でも本当日本図書館、まあ、公立図書館特にそうですけど、今本当に、なんていうの？私もよく行くんですけど、使い方とかを本当にこう学ぶといろいろ面白いですよね。僕はね、あれですね。こう、国会図書館のデータベースにパソコンでアクセスできるんですよね。で、確かで絶版になった本とかの複写が取れたりするんですよ。
うんうん、
何十円か払うと。うん、で、ちょっと、仕事関係の資料を昔の新聞とか本から引っ張ってくるときとか図書館使いますね。うん。結構、なんていうの、マニアックな歴史上の事件とか人物みたいなのをネットで調べても全然出てこないことってよくあるんですよね。ところがその国会図書館のデータベースとかでアクセスするとやっぱ面白いもんですね。大正とか昭和初期のそういう、大衆本みたいな、娯楽本みたいなのがザクザク出てきて、まあ面白おかしく書いてるんですわ。うん。そういうのを探しに行ったりとかね。あとは普段書店に置いてないようなやっぱり雑誌みたいなものも、
うんうん、
うんうん。よく置いてますので、そういうのをやっぱり見に行ったりっていうことはやっぱ僕もします。僕ね、あれなんです、ほんと。結構今引っ越してきて、この辺で一番大きな図書館がすごい近いんですよ。たまたまだったんですけど、だからね、結構利用させてもらってますね。うん。マスターなんかどうですか？図書館とか利用されたりすることってあります？
昔はよく行ってたんですけど、うん、最近はね、なかなかちょっと足が遠のいちゃって、
はいはいはい、
ただ自分の街にも最近新しい図書館ができたので、
ほう、
一回行かなきゃとは思ってるんですけどね。
なるほど。はいはい。はい、まあ最近の図書館は本当になんかね、昔の、うん、そういうイメージとは全然違って、やっぱ利用してなんぼっていうところでね、いろいろ工夫してるところも多いようですので、はい。そうですね。大学の図書館が当時としては、非常にでかくてね、私学では当時蔵書数1番か2番だった気がするんですよ。で、やっぱり学部生、は入れないフロアみたいなのがあるんですよ。そう。マスター以降じゃないと入れない部屋とか、ドクターじゃないと入れないフロアとかがあったりしてさ。
うんうん、
いやー、憧れでしたね。で、電子改札みたいなのがあってさ、こう、試しに学生証を通すんですけど、扉が開かないんですよ。いや、そういうちょっとしたダンジョンっぽいね、図書館だったもんですから、自分のいたところの図書館は。面白かったですね。そういうところがね。うん、結局、 ね。もう、だから3分の2ぐらいしか、入れないというね。そんな感じでしたね。はい。ありがとうございます。またね、MSX の話も、機会があれば、ちょっと愚者級でもおしゃべりしたいなと思っておりますので、またね、お気軽にお手紙いただければと思います。上海あんこさん、ありがとうございました。はい。ということで、Gmail は以上ですね。で、ここから先はですね、はい、ツイッターリプライ、ハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいた置き手紙をすいません。今回も本当に、ごく一部にはなってしまうんですけれども、抜粋にてご紹介をさせていただきます。もちろんね、私どもすべて拝読はさせていただいております。ありがとうございます。で、まず最初にですね、まあ、ちょっとね、目指せ200レビュー、番組ミニステッカープレゼントキャンペーンということで、今やっておりますけれども、ツイッター上でもですね、ステッカー受領報告多数いただいております。ありがとうございます。
来てますよね。
はい。うん、で、ね、すいません。本当はね、個別にね、お礼の返信ができればいいんですが、すいません。ちょっとこの場を借りましてですね、ステッカー受領報告、ありがとうございますということで。
はい。
ね、はい。ね、どうしましょうね。我々車運転して、前の車にペタって貼ってたら、本当に事故が起きそうな気がしますけれども、ね。本当にね、怖いですけれども。まあ、ですね、収録ベース、G ベースで、あと、枠としては、17名程度だったような気がするんですよね。
はい、はい、そのぐらいだったですね、確か。
ですので、うん、もしまだね、ステッカーをゲットしていなくて、番組ステッカー欲しいという方いらっしゃいましたら、番組公式ホームページのブログに、詳細が載っておりますので、ふるってご応募いただければと思います。よろしくお願いいたします。さて、ではご紹介をしていきましょう。まずは1通目、プラスさん。本を読む本、読量。積極的読書について、薄めが開いた程度ではあるが、今後の読書の取り組み方には少なからず影響が出ると思う。もっと若い時に出会いたかった一冊、息子には高校生くらいになったら新品を買い与えようかな。めっちゃ書き込んじゃったし、ということでいただいております。ありがとうございます。本を読む本はね、本当にもう時代を超えて読み継がれる、名著かなと思いますよ。うん。プラスさんはあれなんですね。こう、本を読むときにこう、書き込むタイプの方なんですね。はい。
うん。
私はね、やっぱり、何ですか、書店の人間だからなのかもしれないんですけど、結構抵抗あるんですよね。なんかこう、本に書き込んだり、こう、線を引いたりするってことがなかなかできなかったんですけど、
う
ん、斎藤さんの本だったかな、斎藤隆さんの本で、なんか三色ボールペンで読むみたいな本がベストセラーになって、
お、
うん、ガンガンやっぱり本は、そういう色を分けて線を引いて読んだ方がいいよっていうのを読んでからはちょっとそれを実践したりしてましたね。
うん。
だからガンガンこう線引いて、はい、読んだり僕もするようになって、はい。だからもうあれですね、僕が、まあ、僕結構本持ってるんですけど、私が死んでもなんか売り物になる本が少なくて、家族には申し訳ないなと思うんですけれどもね。はい。まあ、やっぱね、本を読む本は定期的に売れるみたいでずーっと重版を重ねてるんですよね。ですから、プラスさんのお子様がね、大きくなった時にも多分、買い与えられる、かと思いますよ。はい。
うん。
ありがとうございます。それからこれもですね、多数情報をいただいておりまして、日清の CM についてね、ツイッター上でたくさん情報をいただきました。ありがとうございます。
はいはい。
はい。ということで、まずはシンさん。カップヌードルの CM は北海道では熊牧場となぜかグルコサミンのやつも流れています。行かれている CM といえばイエローハットも結構なものだと思います。
あ、
そして私も日産分に入りたいですということで、またしても入部希望者がいらっしゃいます。イエローハットの CM もなかなか来てますよね、確かにね。うん。
なんか今のやつ、なんかすごい変だよね。
なんでしょうね。なんでしょう、なんとみない90年代調というか、こう、
うん。
でもただのレトロな感じでもなくて、なんでしょうね、なんか、アメリカンポップといえばそんな感じもするし、なんか独特ですよね、なんかね。
うん。
うん、それから、はい、出ました。カップヌードルの CM、熊牧場とグルコサミンということで。 これはね、はいはい、グルコサミンのやつは、あの、世田谷自然食品のやつでしょ、多分。昔、前の海が CM してたやつ。はい。まあ、ちょっとね、こんな、そんな CM 絡み。はい、うちいさん。リンク付きで、西のローカル CM パロディ、うちの地方はこんなんです、ということでいただいておりましたけども、これも、ま、見たんですけど、あれですね、全然、やっぱローカル CM なんで全然僕は分かんなかったんですけど、うん、ま、オリジナルと、その、西のやつが載ってたんで、ああ、すごいよくできてるなってのはよく分かりましたよ。うん。
うん、
千秀さん、西のご当地 CM、に、宮城県ではベニーランドという遊園地のでしたよってことで、これね、知ってます？ヤギ山ベニーランドって知らないですよね。
いや、わかんないです、わかんないです。
そうですよね。これは僕で隣の県だから知ってるんです。ヤンヤンヤンヤン、ヤギ山のフレーズに乗って、錦織、大阪直美、さらに八村塁の顔がジェットコースターに乗ってます。かなり行っちゃってますっていうことで。あのね、これ、あれですよ、楽天の応援歌になってんのよ、これ。確か。うん。で、非常に有名なこれローカル CM。まあ、宮城のローカル CM はこれ使うしかないだろうっていうぐらい定番ですね。はい。うん、隣の県でも有名ですから。うん。カオルさん、日誌の CM についてですが、32本作られてますということで。
作りすぎだよ。
すげーで生きてんな。ということで URM を貼っていただいたんで見たんですけど、ほんといっぱいあるのよね、これね。
うん、
でもやっぱローカル CM なんでほとんどわかんなかった。ほんと地元とかのやつしかわかんなかったですけど、見ましたよ、熊牧場。
あ、見ました
見ました、見ました。はい。なかなかオリジナルもインパクトありますね、あれはね。
うん。うん、ありますよ。うん。
あれ、どこ、旭川でしたっけ、なんかね。
いや、登別です。
あ、登別はさ、そう。うん。登別といえばでしたっけ、なんかそんな感じ
な
んです
よ。そうです、そうです。
そうそうそう。はい、うん。今見した、見ました。熊牧場。あの、熊だけいるわけじゃないのね、熊牧場言ってもね。うん。
でも、ほとんど熊ですけどね。
あ、そうですか。
はい。僕行ったことありますけどね。
あ、そうですか、熊牧場。はい。はい、いや、CM のインパクトは確かにすごかった。うん。ゆたぽんさん、カップヌードルのご当地 CM は気になって調べたんですが、関東関西でくくり広すぎ、民放エリア的に仕方ないんでしょうけどね、ということで、うんうん、はい、いやー、CM 本当に日清これ結構お金かけたと思いますよね、なかなか贅沢なプロモーションだと思いましたね、はい、ということで、日清の CM 情報提供ありがとうございました。やっと謎が解けた感じです。ヘビデオさん、N14 じゃなかったですとか、これマスさんご指摘されてたやつですね。
はいはい。
はい。うん、というか、私が乗っていたのは N12。パルサー。
ですね。はい、はい。
N12。パルサーエクサでした。
うん、ね、父が。ご先祖さんですね、僕が乗ってたやつの。
なるほど。父が日産の販売店の所長だったのですが、私が免許取った時に、その関連で、どこからか中古をもらってきてくれたんですよね。すげえ。友達がみんなパワーウィンドウの車に乗る中、私だけぐるぐる回していたのもいい思い出です。ということで。ありがとうございます。まあ、そんなね、ヘビリオさんといえば、実は、TRPG リスナー部の方で活躍してましたキャラクターの、うんうん、バーニー、何しろ、ベルナデット・エクストーンさんだったかな。バーチャル YouTuber と言っていいんでしょうかね、これ。VTuber ですよね、多分ね。
そうですね。
の動画を作ってらっしゃいまして、はい。はい、うん、私も見たんですけど、いや、こういう、ファンアートって言っていいんでしょうかね。いや、
うん、
いや、すごいよくできてるなと思ってね。
面白いですよね。
面白いですよね。うん、うん、よくできてると思います、はい。はい。ちょっとね、キャラが立ってるんで、本当になんかそのうち、ジダラクサイさん、ちょっとカッカと交代ねって言われそうで。
うん、
怖いですよ、本当に。今日のガスリーの話じゃないですけれどもね。いやいや、本当にどうなることやらという感じですけれどもね。はい。まあ、ちょっと、またね、ね、機会を見てね、ぜひ、また TRPG 部、リスナー部の方もね、なんかできればいいなということを思っておりますので、ヘビレオさんありがとうございました。はい。いろいろね、ご丁寧に、こういうの作っていいですかとか使っていいですかみたいなことで、事前にね、私の方にご相談もいただいてましたけれどもね。はい。 いろいろとありがとうございます。本当に化成品見て感動しました。これもね、ちょっと、ブログ、多分 YouTube だからいいですよね。ブログにリンク貼っておきたいと思います。うん、いいと思います。はい、うん。今日最後のご紹介、ミシェルさん。最近地元の FM にも飽きてきた頃合いなので、愚者級で各家が紹介していたチルドカウエ。普段はライブのトップにあるジャズ系のチャンネルをよく聞いていますが、これも今後、候補入りですなぁということでいただきました。ありがとうございます。はい。ね。ローファイヒップホップということで、はいはい、YouTube のね、おすすめチャンネルということでご紹介したものを、ま、気に入っていただけたということでね、本当にありがとうございます。Amazon Music にもあるんですよね、その、ローファイヒップホップのステーションがあるんですけど、
お、
ね、ちょっと曲名を忘れたんですけど、最初にね、ヒップホップっていうか、まあ、そういう感じの曲ですわ。で、
うんうん、
最初に、月のうさぎの自己紹介のナレーションが入る曲があるんですよ。私、月のうさぎ、なんとかなんとか、カニ座の大型みたいなやつ、あるじゃないですか。うんうん、あれがね、こう、アレンジされてる曲があって、わって思いますよ。なんでこのナレーションを曲に使ったしっていうね。はい。うん、まあ、いろいろな。まあ、やっぱり、うん、日本のアニメ、の影響、強い影響を受けている曲が多いですね。うん、なんか。で、オファイヒップホップのジャケット見ててもやっぱ結構アニメーションチックなものも多いですからね。
うん。うん、
まあ、面白いなと思いました。はい。ということで今日は以上でございます。ということで、今日の愚者の宮殿では、ツイッター、リプライ、ハッシュタグ、愚者の宮殿につけていただいたものをこのようにご紹介させていただいております。ちょっとね、すべてではありませんけれどもね、また皆さんもお気軽につぶやいていただければと思います。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、というわけでですね、まあレジュメを作ってる段階からですね、まあこうなるであろうことは薄々でもないな、感じてはいましたが、
はい、
とりあえず、中編ということで、
そうですね、
今日は終わりにしたいと思います。
はい、次回でなんとか完結させたいと思っておりますけれども、
う
ん、
そうですね、はい、はい、
何ですか、ちょっとね、ツイートもさせてもらったんですけれども、うん、僕が好きで見ている、海外アニメで、まあ、ネットフリックスなんですけど、悪魔城ドラキュラキャッスルバニアっていう作品があって、今までにシーズン1とシーズン2を放送してたんですけれども、はい、いよいよシーズン3がですね、3月5日から始まるということで、うん、はい、ちょっと注目してるんですよね。うん、で、結構シーズン2で割とちゃんと完結したっぽい雰囲気で終わってはいるんですけど、まあ、でシーズン3がまた始まるということで、で、まあ、イメージイラストも公開されてるんですけど、メインキャストはまあ、一緒なんですよね。まあ、ベルモンドですね、の、まあ、バイハンドベルモンドと、あとサイファと、アルカードが多分メインの主人公になると思うんですけれども、はい。また新たなシーズンが始まるということで、はい、僕結構好きで、愚者級でもこのキャッスルバニアのアニメをちょくちょく喋るんですけど、全然愚者級ファミリーに刺さらないというね。はい。
うん、
まあ確かに洋アニメなの、洋物なので、癖はあるんですけど、面白いと思うんですけどね。割とネットフリックスだから表現の、縛りも緩くて、割とまあ、結構派手なアクションやってくれるんですけどもね。結構まあ。
うん。
エロはあんまりないですけど、黒は結構満載って感じの、
うん、
まあ、感じの悪魔女ドラキュラですけどね。まあ、いずれ3月5日からまた始まるということなんで、ちょっと期待したいなと思ってました。あとは、もうちょくちょく僕喋ってますけど、マンダロリアンですよ。いよいよね、シーズン1が終わるんです、そろそろ。ね。
ほう。
はい。で、ネタバレらしいネタバレじゃないからいいと思うんですけど、作品の中でね、暗殺ドロイドが出てくるんですよ。IG シリーズのドロイドなんですけど。
はい、ヒロ長いやつね。
ヒロ長いやつ。そうそうそうそう。
はい、
うん。あいつはね、本当に、IG シリーズって、まあ、 実はちょこっとスターウォーズ本編にも出てくるんですよね。
出ますね。
うん。で、ハンソロの、身柄をめぐって、ちょっとこう、ボバと、争ったりするんですよね。賞金稼ぎのライバルみたいな立ち位置なんですよね。うん。IG-88 かな、あれはね。うん。で、まあまあ、ボバに負けちゃうんですけど。で、まあ、だから、言ってみれば戦闘、ドロイドの中でもより戦闘に特化した奴らなんですよ、あいつらって。IG シリーズって。ところが、改造されてメイドロボになってるっていうね。こうね。もう爆笑でしたね、もう。あのドロイドって結構やばくて、確か公式設定だったと思うんだけど、IG-88 って何体かクローンがドロイドがいてね。で、エピソード6の時点で、デススターを2を、実はハッキングしてるんですよ。設定、こう裏設定で。で、ランドがまあデススター2破壊しちゃうじゃないですか。だけど、はいはい、ランドが破壊に失敗してたら、ハッキング、IG ドロイドが、ハッキングしたデススターが、ドロイド以外の人間を皆殺しにするっていうプログラムを実行するところだったっていう話があって。
怖い怖い。
どっちにしろ帝国負けてんじゃんみたいな話はあるんですけど。まあまあね、そんな、シリーズもいよいよね、終わるということで、はい。ぜひね、ちょっとね、まあ、マスターには見てもらいたいと思ってるんですけど、1ヶ月無料ですから、はい、
うん。
全部出揃った時点で一気に見ちゃえばいいと思うんですよ。そうすれば、無料期間に見終わりますから。つってね。まあ、そんなマスターともね、エピソード9の話も全然、愚者球場ではしてませんからね。まあ、もしかしたら
ど
っか、
うん、そのうちしたいねっていう話はね、うん、そうなんですしてるんですけど。はい。
でもね、本当に喋るんだったら、ある程度本当に忘れないうちに喋っとかないと。本当にね、うん、という気はしてますけれどもね。まあ、ということで、そんなね、ちょっと最近気になるアニメや、スターウォーズの、作品のお話をさせていただきましたけれども、さて、次回の愚者の宮殿ですけど、もうご存知ですね。うん、はい。もうお分かりですね。はい。はい、後編です。
はい。
ということで、
追いかけやめます。はい。
はい。ということで次回は、2019年 F1 の、まあ、よもやま話、レース、主にレース外の、こぼれ話の後編ということで、マスターにもう一働きしていただきたいと思っておりますので、はい、もう少々 F1 話にお付き合いいただければと思っておりますよ。よろしくお願いいたします。はい、ということで本日も長時間にわたりましてお聞きくださりまして、ありがとうございました、ここまでお付き合いさせていただきましたのは、私こと、最近またカーズを見直してるんですけど、本当にいろいろ語りたいことが多くて、もしピクサーのカーズについて喋りたい人いたら、ちょっとおしゃべりしたいなと思っている、カッカと、
私こと明日 FVF 見てきますの埴輪でした。
お、本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォーム、または Gmail で受け付けております。 Gmail アドレスはfoolpalace@gmail.com、 foolpalace のスペルは foolpalace です。また Twitter でハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。